ミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
はい、北書店の佐藤雄一です。
はい、
はい、月刊ミンド編集部の串田でございます。
はい、ということで今日は6回目ですよね。
6回目ですよ。
あります、
はい、いよいよ半分終わりますよ。
ライオン、ね、4個ずつ見て今日は21作目から24作目を、はい、話していこうと思っております、はい、そうですね、はい、この1ヶ月でどうですか、近況的には。
前回の収録が、
僕ね、加藤康美さんを佐藤康美さんという、うん、
本当だよ
あのここで訂正してお詫びしたいと思います。
あ、なんとも別にね、
ちゃんとなんか調べもせずに記憶だけでやるとこうなってしまう
前回だからほら、康美さんが、ツバメで展示会があって、来るついでがあったので、これもぜひやりたいっていう話だったの
ね。
だからちょっと予定を、まあ、19日っていう、まあ、ちょっと伸ばしたのね。だから前回はその久しぶりにやった感じがあったんだけど、うん、で19日の今度今日12日でしょ。
はいはいはい。
だからつまり3週間後だから、ね、割と最近
すぐに来たような
感じ。確かに。
ちょっと今回は間がすごい狭かったなっていう、まあまあ、はい、そんな感じ。おかげさまで、
はい、
本日でですね、丸9年営業しておりましてですね、
お
10年目に
突入
っていう。来年の今は丸10周年ですね。
なんとか
10年目にみたいな。
年号の変わり目を乗り越えることができそうな。
本当本当そう。そうそうそう。話題とかね、今日は、つまりあれですか、はい、平成最後の収録、今日。
平成最後ですね。
次いつなの？平成っていつ？
5月、4月末で終わりじゃないですか。
あ、そうなんだね。ってことはじゃあもう終わりってことだね、平成最後。
まあ2019年に変わりはなし。
変わりないか、うん、平成最後ってほら、僕の中で結構逆
は。何ですか、串田くん、その年号に対する批判的な。
私はあの言語使わないことにしましたから。
いや、あのね、僕も言語なんか使ってない。うん、っていうか、もう平成になってから分かんなくなっちゃって、うん、何が平成何年っていうことって分かんないんだけど、
昭和80何年とかそういう感じですよ、
ね、全部西暦なんだよ、
うん、
僕も全部西暦で、
あ、
で、はい、あのね、昭和のさ、ちょっとこの話したかったんだけど、昭和が終わってさ、平成になったのって89年とか
でしょ。
そうそうそう。
で、僕ね、あれ中学、あ、高校 1,2,3 年がちょうど平成 1,2,3 だったのかな、確か。まあその時期のことから当時覚えてるんだけど、うん、まあ平成になってもさ、別にじゃあ平成だったかっていうとさ、
うん、
まあそれ単に別に言葉っていうか、ね、まあ単にルールのことであって、
うんうんうん、
なんか本当に昭和終わった感っていうのはなんか誰かも書いてたけど、あの本当に95年とかね、
はいはいはいはい、
あのあたりっていろいろ境目があったってよく言われてるけど、
は
い
は
い
は
い、
確かにあの震災とか、
そう、震災とかオウムとかあった頃、で確かにそこまで昭和だったよねっていう意見っていうのは俺もわかるんだよね、
うん、
それがピンとくるっていうか、
うん、
でそうやって考えた時に結構ほら、僕なんかプロレスとかも見てたから、プロレスでもそういやいろんなことがあったよなとかあったでしょ、あの一心にした誘引体とかさ、
あ
の
そうですね、
そう、ほらジャイアント馬場がほらちょっと動いてね、多団体との交流に動き出したとか、そんなことがあって、こう猪木馬場のピラミッドがちょっと崩れ、こうなんかバランスが崩れ出した入り口だったりとか、
大仁田が元気にやって
たね、大仁田が元気やってたよ、まだあとほら野球だって宇野茂が大リーグになってったりとか、イチローが国民的なスターになったのも95年で、
なるほど、
って言ったときに、トラさんの最後も95年。
あ、そう。
あの、96年亡くなっちゃうから。図らずも95年の作品が最後になっちゃった、
ね。まさかここ、トラさんの話に来るとは、う
ん。なんか、だからトラさんの終わりって本当昭和の終わりだったみたいな。
45作、92年って書いて
ます。あのね、この本が出たときはまだ公開中だった
の。そうか、これそんな古い本なんだ。
そうな
んだ。じゃあ最後の本読めないじゃないですか。最後、
あのね、今から考えてあります、ちゃんと。この後どうするかはちゃんと考えてあるんで。
なるほど。
代用品がまだあるんで。
はいはいはいはい。
これだって93年とか4年に僕買ったから。
は
ぁ、トラさん、だからあと2、3作ぐらい残して、状態でこの本出たんで、
うん。なるほどなるほど。
そうなんです。
その後改訂版出なかったんですか。
ね、出せばいいのね。
うん、
そんなこんなでね、なんかその、95年ってことを考えたときに、そうや、トラさん最後って95年じゃんとか思って、そんなこと思いました。なんか今日それを、だから、平成最後っつうから、
さすが。
それ話そうかなと思って。
いい話。
はい、なるほど。で、はい、あの、なんか今日、またね、ほら、前回休みさん来たから、あとまだほら、他にもギャラリーがちょこちょこって来て、
そうですね、
7人ぐらい出たんだけど、
うん、
今日また通常のメルゲに戻ると思いきや、
はいはいはい、
二人、なんかね、さっき来たんだよ。
東京からお客様が。
なんかね、リュックしょった。リュックしょったお客さん来てさ、
ちょっと、弊害があるとあるので、うん、お名前は出さない。
あ、そうなんですか。どうしてダメなの？
いや、会社休んできて、
ね。いやいや、なんかね、リュックしょった時、まあ、うちもほら、結構県外からのお客さん多いんで、まあ、展示とかね、今やってるから、見に来た人かなと思ってたのね。別に、ああ、なと思ったんだけど。 まさかこれ聞きに来たっていうからさ、
素晴らしい。
びっくりしちゃってっていう。
よほどの物好きですね。
いや、あ、なんだ、せっかくじゃあ、いろいろ小泉さんとの関係とか聞こうと思ったんだけど、それは NG
ですね。そうですね。ちょっとね、僕がお仕事でお世話になった編集の方です。
はい、おいおいや、はい。ありがとうございます。
はい。
え、喋りにも出しましたいいでしょ別に。絶対バレないよ、
こんなに。
大丈夫です。
言わなきゃ大丈夫ですよね。
ラジオネームで。
串田君は何かありました、はい、ここ。
まあ、繁忙期で忙しかったですね。
繁忙期で仕事が忙しかった。
そのため今回2作見れておりません。
なるほど。ね、じゃあ、21と22見たの？
噂の虎次郎と、うん、春の夢は。
ああ。
22、24見たところね。
23も、うん、あの途中まで見たんですけど、
はい、夏の2本を見たよ
ね。ああ、まあね、うん、正直、うん、それはあんま見なくて大丈夫な方だ。今日
何をしてますか、小泉さん。俺もそう、正直そう思ったんだけど、むちゃくちゃ良かったよ。21、23、むちゃくちゃ良かった。
あ、そう、むちゃくちゃ良くは、俺はなかったですよ。
本当に、良かったっすね、
あ、
うん。あのね、だから21、22、23、24で言うと、うん、22が一番好きだった印象があったの、
うん、
というのもやっぱ志村たかしさんがね、
うん、
印象がやっぱ強烈だったので、
うんうんうんうん、俺はやっぱ22が一番良くて24がその次ですね、
うん、はい、なんだけど、はい、まさかの23でこんな泣かされるとはみたいな、これ最近の
話、23で、もしかしたら歌で、
歌も良かったっすよ。いろいろちょっとここ言いたいこといっぱいあって、
まあ、
あのね、正直僕もね、はい、って書いてあったの、
は
あ、さあ23かどうしたもんかなって正直先月まで思ってたんだけど、
はあはあはあ、
見たらすげえ良かった。
ああ、じゃあそれを話
し
ろ、
はい、
喋りたいと思います、はい、じゃあ21作目からいきましょう、はいはい、1978年8月5日公開で189万7千人を動員してますね。じゃあ、あらすじ読みますよ。おいちゃんの病気で後継者問題がクローズアップされる中、トラさんは壮大な虎屋の未来像を語ったが、ビルを建て、老人は隠居、タコ社長の工場も潰して団子工場と話が進むと、もう誰も相手にしない。早くも旅立つトラさんだった。九州は熊本で反省の日々を送るトラさん。宿賃がなく、さくらに連れ戻されてからも真面目にトラ屋を手伝っていた。そこへ現れたのがさくらの幼なじみ、 SKD の花形スターナナコ、木の実ナナ。トラさん、毎日のレビュー通いだ。しかしナナコは結婚するか踊りを続けるかで悩んでいた。最後に結婚を取り、豪雨の中でのラブシーンを見てしまったトラさん、引退公演をそっと見つめたのだった。ニュース、流造病気、不況で朝日印刷、青色吐息。
ねえじゃないか。宿じゃ
ねえか。ねえ、宿賃の亡くなった寅さんを迎えに、さくら九州まで行く。寅次郎の一言、うん、青年、女に振られた時は、じっと耐えて、一言も口を聞かず、黙って背中を見せて去っていくのが男ってものじゃないか、うん、というね。あの武田鉄矢に。
留吉な。
そう、うん、九州で寅さんが出会った。うん、宿のなんかせがれみたいな感じでしたっけ？あ、違う、農家でしたね。
農家ですね。でもなんか、なんだっ
け？あ、なんか、
当時は、あの時は制服着てたよね。
振られてたんですよね。
振られてた。振った子がね、これまた大空さゆりちゃん、岡本まりさん、バンドつらちじさん、岡本まりさん、いろんな役で出てるから。あんた何くれたっつね、富吉に。
だからね、これはね、すっごい、うん、見る前は、うん、お、武田鉄矢だって思って。あれ、それこそね、
期待感、期待感
も。幸せの黄色いハンカチがあってのここでしょ、う
んうんうん、翌年じゃん。
山田洋次、
うん。翌年、
うん。あ、ちょうどね、この年か、この前の年に公開になった、
そうだ
前、
う
ん、あの、八幡村も見たんですよ、最近。
はいはいはい、はい。
その時ね、うんうん、寅さんが、
近代地、ね、
近代地で、出るたんびに、うんうん、男は辛いよの冒頭のコントに見える
あのね、これジレンマですよね。何やってもトラさんって言われちゃってて、もうかわいそうだったね、これは。遊び教師も、うん、なんかね、八作とか、同じのコブトのあたりで、トラさんはその辺のことが危機感をかなり強く持つんだよね。で、厚みプロって作るんだよ。
ははははは。
それで、なんかノンフィクションのちょっと硬い映画を作ろうとして、まあ実際作った。恋なき友だっけ？
確か。
衣装配達するんだよ。
今、
うん、あ、いや、それ原作で、その恋なき友。ああ、恋なき友っていうのを作ったけど、まあ、あんまり芳しくなかったのかな。
そっか。
それ以降はもうトラさん、トラと心中するつもりで、もうトラさんを中心にやっていくっていう。
でもね、本当、うん、 ちょい役って言っちゃ悪いけど、うん、ポイントポイントでしか出てこない、うんうんうん、だいたい証券が主人公 で、
ね、あ
で見てる間に寝て、うん、寝たんですよ、
うんうんうん、
翌日続き見ようと思った、うんうん、その間で証券なくなっちゃってた、うん、びっくりした、ちょうどニュースがあってそう、
うん、あそういうことね、
そうなんですよ、
かからずもって感じで、ね、
そう、うん、そんなね、そんなことがありました。
待って、それで何？期待してみたらいまいちだった
と。あ、そうだからね、武田鉄矢金八先生する前ですよ。どうってことない役。
俺逆で。なんならちょっと俺うるさい感じだったの、武田鉄矢に対して。
あ、そう。
なんかまあ武田鉄矢がまあまあいいけどさみたいな感じで見てたら、
は
あ、思いのほかいいぐらいの俺の感じは。
でもね、役としてもっとなんか追い込んでほしかったんですよ。
あ、どういうこと？
武田鉄矢が、うん、もっと泥を舐めて、うん、ぐわーってそこでトラに慰めてもらうとか、う
ん
う
ん、あ確かに確かに、
そう
もうなんか調整役って感じでしたよね、なんかギャグ場面の、
うんうん、
ギャグ係っていう感じでね、
お母さんから手紙もらって、うん、もう田植えが始まってるから早く帰ってきなさいとか、うん、そっちのけでおたかつを敷いたっていう、
まね、おたかつなんかチケットかね、あの1回目のレビュー見に行って、
そう
松竹掲げたの SKD のね、
う
ん、SKD レビューつんだね、そうこの映画で知ったよ俺レビュー。
ただね、レビューの時の音楽がむちゃくちゃかっこよかった。
かっこいいんだよ。
なんかジャズファンクみたい
な。何あれ、ほんとファンク。それは俺も言いたかったね。なんか、なんかだからその、レビュー場面がやたらと多かったですよね。
うん、
そう、それはあるな。
そう。
で、なんかほら、1回目トラに連れてっていうか、一緒にね、レビューは見たかっつって言って、トラと一緒に行って、うん、見てさ、
うん、
もう、呆然ポカーンとしてるわけじゃん、もう。うんうんうん、完全にやられちゃった、富吉は。うん、それで、ご飯食べてね、その、奈々子と、木の実奈々さんとね、うんうんうん、ご飯食べて、じゃあ、ここでもう満足したろって解散して、
うん、
富吉は帰らずに、一人でまたもう一回、もう一声見るっていうさ、うんうん、なんか、ね、あの時もしかしたら男子一枚ってすげえ面白かったよね。すいません、男子一枚ですって。それ聞いてねえだろっていう。
木の実奈々の後輩の女の子の追っかけみたいになっちゃう。
なって。何泣いちゃって、あの可愛かったけど、
ね。そう、可愛かったけど、うん、結構な玉でしたよ、彼女も。
なんでそこに行くんだっていう感じもある。
まあ、ただね、木の実奈々が一応マドンナじゃないですか、うん、俺はね、顔の圧が強すぎて、すごい苦手なんですよ。
あのね、わかりますわ。
もう。
いや、俺ね、木の実奈々さん、もともとね、ちょっと苦手なの、やっぱ。うん、なんかほら、俺なんかは、危ないデカがね、やっぱ強かった。木の実奈々。あの、俺中1だったんだけど、危ないデカって、俺らの世代みんな見て、小泉さんあんま見てないでしょ。
まあ、あんま見てないけど、うん、浅野敦子の、ダショーって言って、顔をクシャクシャってするの、あれも圧が強い。
あのね、いや、ここがね、俺と小泉さんの5歳差の違いなんだけど、うんうん、当時中学生だともうドンピシャなの、危ないデカって、うん、ちょうどよくてさ。で、浅野敦子なんかあれで人気出たところがあってさ。
うん。
で、木の実奈々がたまにね、交通課の課長かなんかで、ね、たまにしか出ないんだけど、
はあ、
たまに出るとちょっと、ああ、めんどく、ちょっといらないな、みたいな、ね。
もう後ずさにしたくなる。
イメージ、なんか回し蹴りしそうな感じだね。
たけし君の範囲のイメージだよな。
あ、そうなんだね。
たけし君範囲のこれ、お母さん役
だ
よ。全然覚えてないよ。
最後そう
見たと思って
た。へぇ、うん、あんま見てなかった。
そう、なんだけど、俺、まあ結構よかった。かな、
うん、
まあ最後のねステージがすげえ良かったです。
そっか、
あの道を歌ってたところが良かったんでね、
うん、
ただまあ確かにあの人のキャラクター通りというか、
うん、
桜にほら話したいことがあるのっつってさ、
うんうんうん
うん、来るじゃん虎屋に、
うん、
なんだけど、あ行かなきゃっていうのそれ何回繰り返してんだあ多分3回ぐらいトラヤ来たけど、
うん、私そういうとこダメなのよみたいなスケジュール管理が苦手
毎回バタバタ来てバタバタ帰るみたいな感じもせわしねえやつだなと思ったけ
ど、うん、ちょっと発達障害かもしれない。
いや、でも本当そんな感じだねあとそのレビューのなんかシーンがすごくふんだんに盛り込まれたんで、なんか何かあったのかなこれっていうね、山田洋次がなんかその意図的にこれをなんかしてたのとか思うんだけど、
まあ松竹だから
SKD とか
SKD、あれあの何年か後に終わるんだっけ SKD、 いつまでやってたのかよくわかんない。
松竹の動員が下がってきたからここでちょっと逆を増やそうみたいな、
あれだ、倍賞千恵子さんね最初入ってたね。
そうなんだ。
で映画の方に引っ張られちゃったでね、1年とかに、あんまなんかそうそうそう、
木の実奈々の彼氏が、うん、リュウライターでしょ、
ゴリさん
そう
だからさ、その中から何奈々子さんはこうガーッとさこうキャラとかも全面出てきて、うん、レビューの場面とかがすごいふんだんに盛り込まれるんだけど、うん、このリュウライターのね、タカシって言ったっけ恋人の、うん、この人が何なんだかよくわかんないから、まあ、セリフが全くなかったよねこの人、
証明係だ
だからそのなんか俺はこの作品がいいのはやっぱ富吉がやっぱ面白かったっていうのと、うん、まあレビューの場面がすごいかっこよくて圧巻だったっていう部分があるんだけど、
うん、
確かにこのマドンナの物語としてはこうね、ナナコと たかしの物語がいまいちわからないっていうか、
まあ、トラさんは一方的に好きになるけど、うん、ほぼ相手にされてなかった。
なんか好きになったのかね、あれもね。なんか勢いに押されて、なんかいい友達付き合いしてる風な感じだけど、まあまあ好きっちゃ好きなのかわかんないけど、なんかよくわかんないですよね。なんかこれはだから今回ちょっと話したかったんだけど、要は桜に会いたいってさ、奈々子が言うのって、要はその結婚か踊りかの二択で迷ってるってことでしょ、あれだからその踊りをやめなきゃいけないってことだよね、あれって。つまりその結婚したら あそこ対談しなきゃいけないっていう話なんですかね、あれってね。
女子プロレス、
女子プロレスみたいな、なんだけど、そのさ、相手がだよ、例えばその、奈々子の相手が、まあ、なんかほら巡り合わせで出会ったさ、全く畑違いの人でさ、この人がどうしても家庭に入ってくれて頼まれてるとか、例えばその高志がさ、田舎がすごく遠いとか外国行かなきゃいけないとか、家庭の事情とかね、そんなことがあって、どうしても東京離れなきゃいけない事情があるとか、そういうわけでもなくて、
ね、
単に劇団の照明係でしょえ、なんでそれ辞めさせてまで結婚したいのっていう、マジ意味が分かんないんだよ、
う
ん、なんかだから引退させて高志の家庭に奈々子さんを収めて平和に暮らせるわけねえだろっていうのが、そもそもまずこれは疑問としてあったっていうか。
そうですね。
え、だったら奈々子さん踊らせて、お前はいつまでも照らしてりゃいいじゃんと思ったけど、それが一番の幸せな関係なんじゃないのっていうのは、この作品に関してはまず大ツッコミとして思ったっていう、
ね、そうですね。
だからなんかね、ちょっと疑問だったっていう。だから、そのデビューのシーン分かったけど、高志さんにもうちょっと語らせてよみたいな、結婚したい場面がある、結婚したいんだったら、その理由を教えてくれみたいなところはあったなっていうのはね、ありましたけど。
まあ、俺としてはぼやっとした話だなって。
いや、でもよかった、
これもね。いや、もっと、なんかさ、見せ場作ってよ、みたいな。
生きてたじゃないですか、反省の色紙とか忘れられないですよ、俺も。
反省の色紙書いてましたっけ、
はい、書いてました。僕とトラがね。
あ、トラが、
トラが。
そうか。
もう、だからほら。振られたらもう黙って去るのが男じゃないかって
言
って、そこでしっかりトラを先生扱いしたい。
そうそうそうそう。
私は葛飾から来た、トラジロー、ゆえあって、この近くで泊まっていますって、夜にでもいらっしゃいって言った。こうしてさ。ほんで、トラもトラで、その、要はほら、トラや改造計画のアリアの後で、まあ、大喧嘩して、熊本も組んだりまで行っちゃってさ。
そう。
で、まあ、喧嘩したいけど、反省してて、ね、トラも反省って書くぐらいだから。
で、
さくらにほら、もう二度と帰ってこないと、俺はね。それも人里離れた村でお前たちの幸福を願ってると。なんかこれ、それをヒロシかなんかが読んでさ、手紙を。で、もう一枚ピロッとあって、もう一枚あったって言ってさ、ちっちゃい文字で、推進って。最後のお願いだ。宿地を貸してくれないか頼むから。それを見て、
ね、
迎えに来るみたいな。
桜がね。
また迎えちゃったって、
ね。本当どこも観光するわけでもなく、宿行って、トラにお金渡して一緒に帰ってくるだけっていう。そうそう
そ
う、
あれさ、宿賃、要するに現金確定まで送りゃ一発じゃんとか思うんだけど、やっぱり本人が迎えに行かないと不安なんだろうね、あれ。
そうですね、
金だけ送っちゃうと、何に使われるか実際分かんないじゃん、なんか。
まあね。
確かもう身柄を確保して一緒に帰ってんだなっていう。なんで俺、桜がわざわざ出向くのか結構不思議だったの、
ね、ちょいちょいわざわざ出向いてますよ。
わざわざ出向いてる。ちょっとこれもね、一覧にしたいですよね。何年にどこ行ったかみたいな。
交通費いくらかみたいな。
しょっちゅう行ってるけど、なんかいつ行ったっけみたいな。
ヒロシの家計が、稼ぎがそんなこと
ない。本当だよ。不況不況って、冒頭が不況つってんのにさ、なんか。
食行、
こんな。
なんか
だってだから、タコの、だからタコの社員旅行も今年はなしになって、でレビュー見てうなぎ食って帰るってことになったっていうのが冒頭のエピソードでね。
そうですね。
奥様は月給なんて、ヒロシが給料袋を渡す場面とかもありましたよね。
あった。これこの回だっけ？
確かその回だった。
ああ。
冒頭でだからおいちゃんがね、なんかこう具合悪くて不況とかもなんか関係してんだみたいな感じでさ、そこへトラがひょっこりと帰ってきて。俺もあれも本当忘れられない、トラや改造計画、トラによるトラや改造計画っていうね、これがまた良かったっていう、はい、
印象的だったのが木の実奈々の実家の場面が
良かった
んですよね。
忘れてたそれ。
妹がいて
金物屋ね。
そうで、だから女3人家族みたいな、
なんかマドンナとかの家庭に関しては結構容赦なく描くよね、山田洋次。なんか幸薄い感を。
そうですね。
あの駅なんか見覚えあるなと思ったんだけどな、なんか階段降りてきてって感じで、どこだか分かりますあれとかって。分かんない
っすね。俺も分からない。
うん。なんたら金物屋ですとかなんとかって言ってたけど、
ね。そんなに葛飾から遠くないって言ってましたよ。足場また。
いや、あの人は高砂に住んでんだよ。奈々子さんは高砂に一人暮らしで。
あ、そっかそっかそっか。
あの人の実家は多分違うんじゃない。
ああ、なるほど、
うん。うなぎかなんか頼んでね、妹はね。
ね
え。うん。 そう、あれはすごい印象
深かった。私、ネギケテビテイって一人分だけ頼んじゃう。
そうそう、私いらないっすね。金物や荒物やすから、ね、
そう、うん、じゃあそんなところで22作いきますか。
いきますか。本当っすか。俺富吉もっと語りたかったんだけ ど、
どうぞ。いや俺は富吉はそんなに語るとこないっすよ、うん、
てかね、これペース配分考えないとね、 今どんぐらいですか。
もう20分も喋っちゃった。
お手数かけちゃった、
ね。まあ、最初に冒頭があったから、まあ、いいんじゃないですかね。
いいっすね。なんか忘れてないかな。まあ、そんな感じですか。
はい、
最後でも良かったですよ。でも、あの、
最後
道を歌うところだから、紅菜々子に書き下ろされた歌を歌う。
ソロ で、
うん、でこう、なんていうんですか、その、仲間がさ、
はい、
袖で見てる、うん、あの映像とかがすごい良くてね。で、あの照明スタッフ、まあ、音響のスタッフとかがもう袖で見てて、さくらが何とも言えない顔でさ、友達の最後の舞台、うん、でもあるし、うん、兄が振られたっていう微妙な思いもあって、何とも言えない表情で奈々子を見つめてて、うん、すっと後ろにトラが見てる。で、うん、歌終わる前にトラはすっとまた消えていくっていうね。
まあ、
トラとね、あの辺は何とも言えず良かったです
わ。トラと奈々子がどう考えたってうまくいくわけがない。
知り合い側です
まあね。
そう。じゃあ22作、はい、いきますか。
いきますか。
さあ、噂のトラ城。78年12月27日、冬トラさんですね。動員が191万人なので、
すごいですね。まあ、
ビッグヒットですね。
うん、ただ、まあ、12月だからかな。
さあ、トラさんの次々と起こるトラさんの序難とはという煽りが書いてありますよ。
次々と別のことなん
で。トラさんの旅先は、まず、大井川、うん、静岡ですね。僕もね、子供をね、大井川鉄道で、トーマス列車に乗せに行きましたよ。うん、通りすがりの層に、女難の性が出ていると言われたトラさん。早速失恋した女、瞳、泉ピン子を慰めて散財し、おけらになってしまう。宿をどうしようかと考えていると、木曽に向かうバスの中で、ヒロシの父、総一郎、志村隆、え、そうじゃないの？
あ、氷一郎。
氷一郎か、うん。なんか読めない字だなって思って適当に読んじゃった。と、再会。こんにゃく物語を聞かされて、人生の無常を悟る。殊勝な気持ちで柴又へ戻った寅さんだが、虎屋で働く早苗、大原玲子を見るや、またまた恋の始まり。離婚が成立して複雑に揺れ動く女心をいたわってやるのだった。しかし、早苗のために貯金までしていたいとこ、添田の気持ちを知るや、トラさんは身を引き、早苗は添田のいる故郷、小樽へ去っていった。ニュース。お彼岸で、トラ次郎、父の墓参りをするも、隣の墓を拝んでしまい、竜蔵らの失笑を買う。竜蔵、腰痛悪化。ねえ、みんな結構途中まで気づかずに拝んでたよ。竜蔵、腰痛悪化、食案に囚人を出す。三つを女生徒と一緒に来た。
そんなのあったっけ？そう、ありました、ありました。
え？
なんか並んで歩いてるシーンあった。
あ、本当？
どこで？
全然覚えてないよ。
覚えてないの？
新潟の街を。
見たばっかなのに。
どんな場面だ？
途中にスワッと印刷されるぐらいの短いシーン。
へぇ、生意気だな、三つの。
あの野郎。
どんどん顔がでかくなってくるね、三つのね。
虎次郎の一言、うん。あ、そうだ、うん。俺が昨夜話したことを忘れずに人生について考えろってな。くだらないことをしている間にあっという間に骸骨になってしまうんだぞ、人間は。という回でした。
のれんをくぐると大原玲子を入れた場面だよね、それ。
そう。
そう言い残して帰ろうと出てこうとしたら、大原玲子が表を吐いてるって感じだった。
そうだそうだ。
うん、はい。
そうですね、うん。
これ昔見たときは面白いと思ったけど、結構な問題作だったよな。
いや、でもね、まあ、ここまで見てきて、うん、歴代マドンナで大原玲子今1位ですよ。
いや、綺麗さでしょ。
綺麗さっていうかね、うん、まあ綺麗は綺麗なんだけど、うん、何しろちょうどいい感が。
本当すか。
そうですか。
そう。
トラのマドンナとしてってこと？
いや、俺のマドンナとして。
そう、あのさ、前回の収録でも思ったんだけど、ダーフミかわいいとかさ、なんだっけ、前回の誰だっけ、マドンナ。
大好きだこ？
いやいやいや、その、ボタンがベストだったでしょ。
そうそうそうそう。
ダーフミとあともう一人かわいい子誰だっけ。
あれでしょ、大竹しのぶ。
大竹しのぶ。 が可愛いんだけど、うん、僕が付き合ったら振られるかもしれないからとかって、小泉さんどういう基準で言ってんだと思ったけど、
なんかね、
自分が付き合う基準じゃんとか思った。
付き合えたらいいな、みたいな、なんか。
でもね、そうね。
うん。うん、なんかもう、うん、圧がないし、
確かに、ね、
美人圧がないの、なんかすっごい綺麗なのに、うん、だからそれ演技力なのかもしんないし、そう、うん、だからそのボリューム調整が、うん、このトラさんのこの噂のトラジローで、うん、大原玲子のボリュームが俺にジャストだった、うん、美人
でもそうね、なんか役柄とか
出そうとすれば、うん、それこそさくらだってギャーンって上げたらドガーンってなるじゃないですか、うん、それをさくら程度にキューってこう絞ってる、う
ん、なるほどね、あ、それは
本当俺大原玲子の問題点じゃ過剰に上げてていいですか今この、
まあ、どうぞどうぞ
まず最初に言っときたいんだけど、うん、まあ半端なく可愛いし、ナンバーワンに綺麗かもしれないね、
うんうんうん、
確かに、
うん、
でも、もう最初にいきなり無断で救急車呼んだとことちょっと待てと、まあそこがまず第一あと大して働いてない、これはまあトライアの人です、もう気遣いすぎ、美しすぎちゃって遠慮しまくってるから、
そうそうそう、
あの退職店行ってきたらどうとかさ、なんかいやいや、そんな、まあまあまあ、
従業員扱いしてないんだよ
あの赤坂のトライアとは違うんですよとかさまあまあそれはいいんだけど、まあ大して働いてないというか、まあ、うん、その仕事量もそうだけど、うん、まあ、日数的にもそうでもないのに、
そうですね、
なんかトラネに対しての思わせぶりな態度が多すぎる。
でもね、好きよって言っちゃう。
あの、それも、もそれも大問題、もう置いといて、その前にあの、お弁当を食べてたりとか、あの、小原レッコさんが、うん、早苗さんが一人でお客さんさばいて、一段落したところでお弁当食べるっつって言って、うん、トラが、もうおいちゃんおばちゃんたちは結婚式行っちゃってね、将来の年より二人で結婚式なんか受かりやがってなんて言って、一、うん、人にしてかわいそうすいませんね、なんて、お茶でも入れましょうなんてトラがお茶出して、で、何あの、横で早苗さん弁当食っててさ、そしたら早苗さんが見ないでとかつって隠すわけです、
うん、
かわ
いい。
あのね、そう、あのさ、かわいいんですよ。わかるんだけど、
かわいいんだけど、
あれね、多分ね、山田監督も小泉さん目線で絶対、かわいいと思って言
う、う
ん
う
ん、
そうね。
そうさせたいんですよ、あんたらみたいな。
でもね、大原玲子があんな感じで、うちにお菓子屋勤めって言ってたら、俺もするよ。何
それする。
うどん、するよ。うどん取ろうか。うどんじゃないよ。
そうそう。
まあ、うなぎだ、うなぎ。
もう、いてくれるだけでいいよね。わかるんだけどさ、
そどうすんの、北書店で。
いや、もう大歓迎だ。
レイカで。
本当で。だから、ほら、サントリーオールドのさ、思考返して、長く返して、あのイメージよね。なんか、ああいう、なんかこうさ、うん、男の癒しっていうか、癒しなんて当時、言葉としてあんまなかったじゃん。でもそれって多分さ求められてたんだよね、大原玲子に対して。
そうだからね、
それ求めてた
とこ思わず見終わった後ウィキペディアで、うん、調べちゃったもん、
はい、あれだから前年に獄門島って映画出てて、早苗の役なんだよね、だからそういうのが踏襲してるっていうのがあるけど、でどこまで行ったっけ、その弁当屋で見ないででしょ、で、まあごたごたを抱えてると、いろいろと、離婚したりなんだり、
うん、
で、
うんうんうん、
でもあんまりその理由が、やっぱり好きになれなかったっていう以上の理由を語られず、うん、
しかもさ、うん、その、旦那さんが、いとこの友達かなんかよくわかんないんですよね。
そうなんですね。だから友達がいとこだったっていう感じだよね、うん、あの、室田秀夫さんね。
そうそう。
なんだけど、その、別れた理由もいまいちわからないし、その、別れるごたごたでトラヤに、こう、バイト開始早々にトラヤに休日半日欠勤してるとか、いやいや、なんかだったらもっと新編整理してから食探ししろよ、お前みたいな、ツッコミがあったり、
うんうん、
で、こう、水野早苗になったって言った時に、こう、涙目でトラさん、うんうん、私泣きそうって言って、まあ、うん、まあ、あんなの全力で守りたくなる。
あんなことに気のない男に言っちゃダメ。
で、まあ、みんながみんな、もう、それこそさ、おいちゃんおばちゃんも、おばちゃん腰いいのかよって言うから、みんなで気使っちゃってさ、ほんで最後は、まあ、ほら、その日の晩にほら、みんなで、早苗さんを慰めてさ、うん、晩ご飯食べるんだよね。
うん、別れたとか、離婚したとか、
NG ワードで、
あつさ、いつものやつ。あ、そうだ、ちょっとね、うん、21から気づいたことで、はい、トラが帰った時に、うんうん、みんなで気づかないふりをするコントがなくなった。
あー、そっか。
そんなのあったっけ？あ、でも確かに。あの、うん、なんていうか、
すっとね、
すっと入りやすいようにみたいなね。
そうそうそう、もうそこをやめよっかみたいな、なったんじゃないかな
って。だんだん自然になってきたね、それもね。
うん、
そう。で、その時に、要はだから明るい話をしろってトラが言ってさ、まあでもどんどん話が暗くなってくるみたいな、な感じで、で、あの、早苗さんが入ってて、私が良かったこと、トラさんに会えたことって、
うん、
え、そこまで関係濃いお前っていうツッコミがあったり、
うん、
思わせぶりだよな、とか、
うん、
まあだから、なんていうか、そういうところが、あのね、綺麗すぎる大原玲子に対してのなんかね、その、 そういう、こう、人物設定が、なんか、まあ、そのまんますぎんな、とか思ったんだよね。で、その、本当に今日はありがとう、楽しかった、つって言ってさ、トラさん、好きよ、パッて帰るって。それはリアリティないわ、悪いけど、
まだ。アテントしましたもんな。
だってトラがアテントしたじゃん。
いや、俺は
直立不動で立ち尽くして
た。俺が言われた気分になって。
いや、それ言われてみた。
あ、そうか。俺、小泉さんとここ共感しやると思ったんだけど、そっち方面だったんです
よ。うわーって。
そんなん小泉さんにそこまで言われると、俺もそんな可愛かったよ。超可愛かったけどさ。
俺、さくらじゃないけど、なんであの人あんなこと言っちゃったんだろうって。
いやいや、それおばちゃんが言ったんだ
よ。おばちゃんか。
おばちゃんのこと言っちゃったんだろうねって。だって、それ、さなぎさん、トラのことも分かってないからね。
う
ん、もう振られてばっかり言うっていうことも分かってないから、別にそんなに大したことじゃないと思ってるかもしれないけど、家族からしたら大問題であれ。さなぎさんが、あれを言って帰るっていう
のさ。まあね、まあ俺は大原玲子にしか目がいってなかった。
俺はもう志村隆史にしか目がいってない。
まあ大原麗子は置いといても、この回は本当に見せ場が多くて、
もうのっけからあるよね。だから、
それこそね、泉ピン子が、まあ若くてね、かわい
い。かわい
い。当時ね、ウィークエンダーでバンバン
活躍
してた頃ですよ。
なんか、見ようによっちゃ石原さとみさんに似てるよね、なんか、ね。
ああ、そうかも。
なんか、って思うかもしれないけど、よくよく見てくださいって感じなんだよ。可愛いんだよね。声はまんまピンコだけど。
石原さとみが年取ったらあんな
に可愛いんですよ。
で、しかもね、やっぱね、もうね、本当にね、ぐわって、もう、ピンコとトラの、なんか世界にぐわーってもう掴まれちゃう感じが、すごい、ぐっと引き込まれる。
そもそもなんで出てたんだっけ今回の。
なんかさ、
冒頭の揉め事になって。
自殺しようと、
タコ社長、
タコが帰ってこなくて。
タコ騒動だ。
タコ騒動なんかありました
っけ。タコがほら、不景気だって出かけたまま帰ってこないって言って、
あ、そうか。
トラほら、葬式大好きだからトラ。通夜とかの段取り
を、
ほら、いろいろ段取りね。
そして、いやー、なんか手握っちゃってさ、なんて。
ちょっと池袋での友達飲んで、いい調子で帰ってきて、こんな心配してんのにっていう、まあ、完全にトラが悪いんだけど。それで喧嘩して出てくるんだよね。
そうだ。あの、冒頭のあの、お彼岸でしたっけ？
そう。
あの、墓参りのシーンよかったですね。よ
かった。あ、そうね。
午前様。
どんどん最初、だんだん遡っていくけどね。彼岸の墓参り。
トラが墓参りしてて、午前様に褒められる。
そう。あの、あれね。先祖さん、あんたの息子が帰ってきたぞ。今日はいい日だなーってんだけど、いやいや、先祖さんじゃなくて、平蔵さんでしょ、トラのお父さん。
そうなんだ。
先祖さんつってるなと思って、あれと思って、俺字幕で思わずつけちゃったんだけど、先祖になってて、あらら間違ってると思って、トラの親父は平蔵です。なんかね、結構そういうところ、割と無頓着なとこもあってですね。
二度繰り返すとかまだ最高なわけ
だ。そう。墓間違ってたから、もう一回、ちゃんと本当の墓のとこ行って、また同じセリフを言うっていうね。あれよかった。だから。
おまけでおじいちゃんたちがほら、同じこと言ってるよっていう。
そう。だからそれで、要はもういきなりのっけからもう和気あいあいなんだよ。だからタコ騒動がなければ、その日は平和だったはずなんだけどっていうのがあってね。そういう冒頭で。そんでまあ、大滝秀治に、
す
れ違って、
そう。
あのロケーションすごかったですよね。あれ、絵的にもすごかったなと思って
ました
、ね。
あの橋でしょ
橋。
あれも
いいわ。小
無双。小無双。雲水修行僧。
修行
序南の僧が出てると。
はい。それには幼い頃から
生まれてこの、物心ついてこの方、そのことで苦しみ抜いておりますって、で、すれ違うっていうね。で、序南の僧かって言いながら、こう、まあ言うても、誰かなんか思い詰めた女の子がいるからっていうんで声をかけたのが泉ピン子
でしたね。
そう。でも本当の序南の僧はやっぱ大原玲子だろうっていう感じですよね。
まあね。
でそれで泉ピン子と別れた後に あのお父さんと会うんでしたっけ、京一郎さんと。
あのね、バスでね、後ろの席にいるんだよね。
そう、
君の親戚だよって
。そう、今日うちで泊まらんかねっつってね、あの僕の宿で泊まらんかねっつってね。そんなこと言っていいのかね、あんたどういう人っつったら、君の親戚だよっつってね。あ、広瀬のお父っつぁんっつってね。
あの時の志村さんの、まあ、ニコニコした顔が
すごい。よかった。あのね、そう、メインテーマのウキウキバージョンって俺勝手に呼んでんだけど、ちょっとポップな曲ね、男はつらいのあれがかかって、あ、これからさも楽しいことが行われるみたいな、なんか、いい場面で、ね。
宴会で、芸者呼んで、どっち
ゃんが、次の番だよ、次の番だよって。
志村隆が歌を振られたら、じゃあ今日はもう
お開きで。お開きでっていうね。じゃあ別のところにいいとこあるからって言ってね、志村隆が財布あげて、悪いなって言ってね、まあどうせトラは500円しかねえから、あとで請求来ることは間違いないですけど、
そうそうそう。
で翌日、翌日は、まあ、トラ寝てるわけだよ、志村さんが観光して写真撮ってる。
観光史跡とかをね、散策して、
一緒にタクシー乗ってた。
そう。あの人、俺、8話で確か古文書の研究してるって言ってたでしょ。だから、お寺のなんか古いね、こう、なんか見せてもらったりとかっていう部分があって、うん、トラはその間タクシーで寝てたりしてるっていうね。うん、で、2番目が、要は、なんかちょっと聞いてみたら、60過ぎの芸者しかいないらしいんだけど、呼んでみるかなって言って、いやいや、今日はいいんだ。やっぱり、あれかい、お父さんも、あれかい、若い子がいいかいなって。いやいや、そうじゃないんだ。いいから座りなさいなって言ってね。なんか、なんつったっけ。そこで、
こんにゃく
物語。この本もなかなか面白いんだよ、こんにゃく物語。変な本だね。こんにゃくの作り方でも書いてあるのとかって。それでそこで、ひとしきりこうね、なんか、男と女のなんか、ね。
そう、墓をね。
うん。女房の顔が忘れられずに、墓を掘り起こしたら、もう見るも無残な姿で、それ以来こうもう僧侶も修行僧になってそのままこうね人生を終えた男の話みたいなのだから最初もトラは最初ほら冷やかし半分って聞いてたんだけど大竹秀治にその序南の僧が出てるって言われたこととかがオーバーラップしちゃってだんだん膝立たしちゃってさ正座して
あと志村さん
しんみり聞いてる
みたいなって言うわけですよ、うん、いやこの男はね、うん、君のような浮気者ではない
そうそうそうそうそうそう
でねその後のトラの行動がね、うん、ちょっと正直ひどすぎるんだけど、うん、財布から金を抜くでしょ、うん、そう読みかけの本を持っていくっていう、う
ん、そうそうあの帰りの汽車賃とこんにゃく物語を拝借します大先生様つって言って、ね、いやでもさ志村隆史だったんだ ね
大人物は去ったかって
大人物は反省して去ったかってねいやね志村隆史がトラを好ましく思ってるっていうのがすげえいいんだよね
本当志村さんの黒沢映画出てる時、うん、この時とか、ま、向田ドラマ出てる時も好きなんだ
よ俺もね本当黒沢映画をねちゃんと見返さないとなと思ってし、うん、今回その志村隆史を見てて、うん、
本当に楽しそう
でこの後にあれじゃないその、
はい、
要は職案で雇ったその
そうですね
あの早苗さんが働き出して、うん、っていうか、もう最初だから顔合わせっていうかね面接かなんか来てもすぐで、まあ、働くことが決まって、あのタコがもうすぐ、もうヒロシさん大変大変です。すごい美人が来たって言ってさ。で、ヒロシが様子見、なんか美人が来たんだってなんて言って、もう情報は行ったのみたいな感じでさ。じゃあ僕も、工場暇だからここで働こうかみたいな。たまには兄さんのお株でも待ってさ。
そうそうそう、結構なこと言うんだよね。
はっつったら、トラが目の前にいて、あそこでその本編中にメインテーマがバーンって流れるの初めてじゃねっていうぐらい、仁王立ちのトラで、じゃって流れるの。あれ大爆笑。
大爆笑。
なんかあれ他の映画でも応用してほしいよ。なんか全然関係ない映画にあのテーマ流れてトラ出てきただけで、どんなことが起こるのかみたいなね。本当、ウルトラマンから思ったあれ。
なるほど。
で、それでトラがもう怒って出ていくった時に、もう引っ込みつかなくなって、道を歩いててお腹が痛いし、
あ、そうそう。
帰りたくない大原玲子を見かけたもんだから。
あ、それ翌日でしょ。
そうだっけ、
うん、そう。その時は、トラはすっかりもう、諏訪兵一郎、お父さんに、こんにゃく物語の話聞かされて、すっかり感化された状態のトラが、真面目モードで帰ってくると。で、一方、ヒロシは、たまには兄さんのおかげでも、バッとここで働くことかって言ってたから、ヒロシ、そこへ座れやすって言ってた。今、旅から帰ってきたんだけどな、旅先で誰に会ったと思うっつって、お前の親父じゃんっつって、お父さん、そうだったんですかっつって、そうだよって。息子たちに裏切られて、一人寂しく旅をしていたよっつって言って。もうあれだよ一晩中人生について語り明かしたよとか言いながらいや嘘つけお前芸者遊びして金持ち帰ってきただけだろってさヒロシのお前の親父は立派だな本当に勉強熱心でそこ行くとお前なんだヒルヒナカからゲタゲタゲタゲタ大口開けて笑って
あれはヒロシにとってはめったにないことなのにね
ヒロシもすいませんでしたってあれだから20あれ22作でしょだから、
はい、
ねえちょっと話遡っちゃうけどさ、21作で紅菜々子さんに振られて、うん、SKD を演技を見て旅に出てそれ以来の物語だよね、
うん、
だからあんなに広瀬に説教してるけどさ、うん、やっとるあの21作目のさあのなんだ最後の場面っていうか、
うんうん、
あのゴリさんと抱擁するじゃない、
うん、
あの場面でさ菜々子さんがほら相談に来て、
うん、
なんだっけあのやっぱり結婚諦めたのって言って泣きながらバーって出てって追っかけていかなきゃって言ってトラがお見送りがてらこうねなんか励ましがてらっていうかさ追っかけていく場面あの実はあの時茶の間でさ要は留吉たちのあの宿あの行った先の宿代をほら桜が 建て替えに行ったわけじゃない、うん、あの時のお金をトラはヒロシに返すんだよね、うん、確か
あの今日アパートに帰って訪ねてきて返してたっ
け。ああ違う違う、そのトラヤの茶の間で、であのほら今日のなんか今日のバイのお金を全部ヒロシに、あのおわずかだけど、まあ、ちょっとずつ返してくれ、あじゃあこれいただきます、ありがとうございますって言った後に奈々子さんが来て、やいのやいの言って、うん、バーって出てくって時にヒロシが起点を聞かせて、兄さんっつってまた1万円あげるんだよ、うん、だからトラに何かあった時のためにってさ、うんうん、でヒロシさん、あすまないな、いつか返すからっていうのがヒロシとトラの最後のコンタクトだったから、
う
ん、
あ そ, う
そう、その後に年末帰ってきて、そんなヒルヒナクからゲタゲタこうぐちゃけて笑ってお前ダメだなって、そんなこと言えたぎりじゃねえだろって話なんだけど。
お父さんに会ったもんだから。そうそうそう、
ヒロシは本当に偉いやつなんだけどね。うん、そう、あそこ面白かったな。
ねえ。
で、その今昔もあのから何について話したかは今夜、今日の夜、あとでとっくりとお話しする話って、うん、その今昔物語の、うんうん、そうトラバージョンのアリアがあるっていうかね。
うんうんうん、あの志村たかしが喋ってたのよりもなんか偉い持って話してて、うんうん、
いやあれは
面白かった
ね。あのねトラがね、だからあの後ちゃんと読み込んだっていう解釈したんだけど。
なるほど。
電車の中で読んできたのかなトラみたいな、ね。なんか志村たかしが言ってる以上のことを言ってるなみたいな、
ね。ね、古文読めるかね。
わかんない
別に古文現代語でしょ。
口語訳とか閉読したんじゃない、なんかこう、うん、なんか記載されたんじゃない、それがなんか、うん、はい、まあそんなモードのまま一晩明かして、はいはい、あれは単にあのなんだっけ、信州にいたんだけど、うん、静岡のなんか敵や仲間のバイを頼まれて応援に行くっつって、うん、ちょっと連絡で上に東京に来て、
うん、
また上に行くって、そのところが本当にちょっとだけ寄っただけだったね、あれはね、うんうん、だからもうすぐに朝9時に行くっつって、うん、だからまだトラは真面目モードのままさ、
うん
うん、なん人生早くなんかすぐあっという間に終わっちまうんだから、なんかちゃんと生きていかなきゃなみたいなことを言って、のれんを上げると、のれんをくぐると表に早苗さんがいたっていうね、はい、まあ、そういう展開でしたよね。
そう、
はい、
で旅に出るって言った手前、うん、しかしすごい美人がトラヤにいるのに行くわけにはいかない、うんうん、そこで着いたのがお腹が痛い、
いろいろ考えてね、さくらがなんか助けまで出すよね、どっか具合悪いのっすそうそうそうそう
っつってそしたらさ、板で運ばれて板の担架で
板で運ばれてで、早苗さんがもうとっさの判断で救急車、
あでも板の担架で運ばれてたら救急車呼ぶよ
呼ぶかね、バイト初日に自分の独断で救急車呼ぶかな、この人、うんうん、救急車呼びましょうかぐらい言えよとか思ってたけど、
まあね
大事だったなと、うんうん、でもうトラが怒って帰ってきてさ、ガス溜まりだってなって桜が言って
る一応本当にお腹痛かったから、
うん、誰なんだよって、ね、呼んだのなんて言って、お前かなんて言って、許さないだろなんて言ってたら、なんて言ってダメっつって言ったら、あいらしてたんですかってなって私だったのにすいませんって、あそうだったんですか、ありがとうございました、一度乗ってみたかったんですよ、葛飾に病院まで5分だぞヒロシ、あ早いですねっていやだけど初めて乗ってないトラ、お前2作目でイケエレン起こして乗ってるからねっていうそんな
こんな、はい、はい、まあ、うん、でもね、うん、まあ、マドンナについてはさっき散々喋ったんでまああと気になるのは そのマドンナの、うん、のことを好きだった、うん、いとこ室田秀夫さん、
室田さん
が体育の先生かなんかの
学校の先生ね、先生で若い、そう若いっつうか
生徒とね、うん、一緒に大原玲子の引っ越しを手伝っていて、うんうん、その時ね生徒にすごいからかわれ
て、からかわれて、またこれで、また振られんじゃないみたいな感じのねこと、
あの下着のシーンもね、なかなかね、
あれも思わせぶりだよ ね、
まあ、ね
えー、みたいなね、
下着ってなんだ、
引っ越しのトラが手伝ってこれ片付けようかったらカバンパッカーって開いて下着い見ないでみたいな、あれだから山田洋次お前しっかりしろよみたいな、ね、浮かれてんじゃねえよみたいな話だったけど、
いやもう、ね、
いやでもあれは時代なんだなと思った、あの時代に激しくそれを求められたんで、大原玲子さん
そうでしょう、
あれ男の欲
望もうなんかね、でも一回そういう目で見ちゃうと、もうなんか全てしらじらしくなっちゃうところ、
いやでもねこの今日話す4作の中じゃやっぱ大原パワーのおかげで一番動員数多いですよ、
うん、そうですね、
魅力的だよね、
そう
あとよかったのほら志村さんがほらお父さんがヒロシに訪ねて
よかったね、
あの部屋も、うん、あのほらで で、トラが呼んで、また、
下車に。あの、だから、この部屋もう狭くなったねって言いながらね、しょうがないですよ、月給が安いんだから。電話かかってきて、お兄ちゃんって言ったら、志村たかしの、ひょういちの顔がだんだんほころんでくる。あの、最初、なんか静かに話してたのに、トラからの電話と分かったら、急にニヤニヤしだすっていう、あれが良かったよね。あの、お酒買って、あの、様子伺いに行きたいそうですけども、じゃあ少しいただこうか、って言ってね、ニコニコして。で、旅先で兄さんと何話したんですかって、ひろしが来て、うん、別に、つって。そこで何も言わないところがまた、京一郎らしいなっていうか、で、すぐにその日のトラが来たところは映さないで、もう次のお見送りの場面になっててね、あそこ良かったんだよ。
あそこはね、
あの、つまり、あの、トラと信州で会ったっていうのは多分だけど、あの、なんだっけ、安曇野に土地を買ってありますって、あの、ヒロシが家を作るときは私に、さくらさん言ったから僕に行ってた。だから多分あの時はそういうのも兼ねた旅行だったのかな、みたいな、トラだったときはね、信州で会ったんでしょ。だから、そう、で、買ってありますと。あの、私に似て頑固なだけの男ですけども、よろしくお願いしますって頭を下げて、うん、で、さくらが、そういえば兄から言われてたんですけれども、うん、あの、お借りしたお宿代を返せっていうことだったのですって言って、さくら返そうとしたら、いや、これはいいんだ、本当にいいんだよって言って、この封筒をさくらのエプロンのポッケに突っ込むっていうさ、うん、それが引きで取って、ホームを引きでまた、うん、取っててね、うん、それがまあ、志村たかしの、まあ、全場面かな、この映画の。よかったんだよ、本当に。だから、その、前回小泉さんが指摘してた、その、ドラマのそのなんかエピソードのぶつ切り感っていうことで言えば、志村たかしエピソードと早苗さんエピソードは何の絡みもないまま、ね、終わったんだよね。
まあでもね、見せ場見せ場が数珠つなぎになってて、本当に見てて楽しい回なんだ、
う
ん、
そうですね。
またこの後、うん、泉ピン子また来たり。
そうそうそう。トラさんってモテるのね。
そう。
あんた奥さんいるじゃないのって
その場面もね、ぐっとなんか掴むんだよね。
う
ん、
そうか、そうか。小泉さん、これは五個差が出たかな、これは。って
あとね、その早苗さんと村田秀夫がいとこ同士で恋をするっていうのもなんかね、いいじゃないですか。
まあまあまあ、でも全然ある話だもんね。
通帳をね、これをあなたのためにって100万円貯めてたって、
まあね、そう、おはられ子エピソードで特筆するとしたらやっぱその最後の場面っていうかね、本当にその100万円貯めてて、車さん、早苗ちゃんのことをお願いしますって言ったら、トラがね、あんた今でも惚れてんだってね。あっこからのトラはもう真骨頂だったね。
そうだね、
うん。もうそうなるとね、100% 引くからトラ。よかったんですよ。まあ、100万ちょうど貯まってね。あの、トラはさくらに7700円貯めたけどさ。
昔は。
100万貯めたんだ、みたいな、ね。
印鑑と通帳があれば誰でも引き出せた。
あ、そうなんですね。うん、
今は本人確認が厳しい。そうそうそう、
で、まあ、早苗さんがバーってその後配達から帰ってきて、あら、何しましたっけ、あの人、室戸秀夫ね。
ん？
室戸秀夫の、そういえば何つったっけね、名前ね。
ああ、
なんだっけ、ね、なんとかさん、どうしたのなんせって、あ、いや、車さんに行ってあるから、じゃあ、つってバーって帰っちゃってさ。で、あの、トラが呆然としてたら、桜が、お兄ちゃん、あの、ね、桜的にはほら、事情はわかるけど、
うん、
ここはちゃんと、早苗さんに言わなきゃダメなんじゃないのみたいなことを言って、あの、ひとしきりこの説明というかさ、通帳を見せて、まあ、こういう、これこれこういうことだからって言って、まだ間に合うから言ってあげな、みたいな話をしてさ。で、トラさん、私、うすうす、あの人の気持ちは分かってたのって言ってさ、なんか、だけど私、つって言ったらトラが、明日聞くよって言うんだよね。
うん、
これが渋いと思って、かっこいい、
うん、
明日聞くよ、なんだけどトラ明日いねえんだよ、もうっていうさ、
うん、
これは、なんともね、こう、普通にこう、トラさんの男は辛いの王道パターンではあったなっていうのは、うん、で、この騒動っていうか、このやりとり、ひとしきり、もう、おいちゃん、おばちゃん、ひろし、たこ、全員がそれを目撃してるっていうのも、
うん、
また、あの、すごく基本パターンなんだけど、なんかちょっと今回の枠の中で言うと、この作品がやっぱり一つ際立ってたなっていうね、逆に新鮮だったね、なんか、この展開っていうのが。
ということでした。
はい、まあ、なんだかんだで熱く喋りましたけどね。
そうだね。じゃあ、
ね、
ちょっと時間を見て、あ、まあ結構来てるね。もう48分になってしまいました。ということで、
いい
ですか、第23作、なんかある？
なかったっけ？いいかな？
とはいい
です。大丈夫ですか？なんか22話エピソード。
ああ。
本番言ってくださいよ。
じゃあ23作、男は辛いよ。はい、飛んでる虎次郎行きましょう。はい、1979年8月4日。172万人動員で、前回190万だったから、ちょっとだいぶね、20万ぐらい近く落ちちゃう。19万人落ちちゃう。そう。で、いきますよ。独身だけど、 仲人になる寅さん、旅先の北海道、車の中で暴行されかかっていた娘ひとみ、桃井香織を危機一髪で助け出した寅さん、柴又に帰ってみると、うん、花嫁姿のひとみがタクシーで虎屋に乗りつけ、寅さん助けて、
畑迷惑なやつだ。
ねえ、ありゃ大変だった。田園調布のお嬢様であるひとみはボンボンの国を、布施明との結婚に疑問を感じ、耐えられなくなって出場から逃げ出してきたのだ。ひとみをかくまう寅さん、ひとみの母から愛人と思われてもまんざらでもない様子。ところが国王はまだひとみのことが忘れられない。会長息子、会長子息という生活を捨て、アパート暮らしを始め、結局ひとみの心を掴んでしまう。今度はささやかな結婚式。寅さんはさくらと仲人を務めることとなった。ニュース。三つ作文で30丸。あ、これ面白かったね。
僕のお母さんね。
朝日印刷の社員、中村くんの結婚式に、広志さくら夫妻出席。現、玉付きをサボる、あ、金付きをサボる。
お仕置きね。
御前様、一人の結婚式で詩吟を披露。
あれ、めちゃくちゃ良かった。はい、とか言ってね。
トラジロ便秘って書いてある、うん、そんなあったっけ？
便秘はね、冒頭。
あ、そうか。
便秘薬。
あ、そうだそうだそうだ。
便秘薬の研究者が、夢寸劇で、リンクしてた、
ね、この4作、うん、冒頭の寸劇があんま面白くない。
うん、え、なんだっけ、あの、宇宙人ってなんだっけ、バカバカ。
あれ、あれです、あの、
トラの帽子が UFO になった。
タケルテクの回
みん、あ、ちょうど多分その頃ね、リストの遭遇が公開されたんだな。
キンキラな。
そう。
ダラネとかも
らわれてた。あらわれちまったな。
トラジロの一言、若い娘がな、旅の息づりの男をそんなに気安く誘っちゃいけないよ。もし悪い男だったらどうするんだ。そうだろう、うん、という桃井香織が、うん、ちょっと乗ってかないって、うん、送ってやるやるわよみたいな。
変なキャラだったね、あれね。
だからね、これもね、うん、最初からちょっと気になるところを言うと、うん、桃井香織のね、うん、キャラが薄い。
うん、
なるほど。やっぱ疑惑の鬼塚くま子みたいな感じで出てほしかった。岩下志麻の壮絶女優バトルみたいな、うんうん、そう、
確かにそうね、キャラとしてはね、
そうだからね、うん、幸せに黄色いハンカチからの流れで出演した2人が、うんうん、あの、あ、男はつらいよでほぼ跳ねない、
うん、結構良かったんだよね、でも全体としてね、作品としては良かった。あの、だからほら、前回の枠でいう、その、なんか、
うん、
なんだっけ、17、18、19、20を喋ったときに、小泉さんが、あの、桜の見せ場って意外と少なかったねって言ったけど、うん、なんか、幸せの黄色ハンカチとか、あの、ロケとかが被ってたのかなとかね、ちょっと思っちゃったけどね、なんか、桜多忙すぎたのかな、あの頃って思ったけど、
ね。超売れっ子ですからね。
うん。そんなこと思ったけど。
北海道で瞳を暴行しようとしてた、う
ん、あの人誰、
湯原正之さん。俺千田光雄だって思ってみたら、
あ、確かにそうだね、
そう、あれ違うなって、
千田光雄よりもっと若いんじゃないかな、
全然違
って湯原正之さん、
そう、湯原正之さん、
誰ね、俳優じゃないんじゃない、あの人って、
そうなんでしょうね、
ね、でその人に対してね、トラ、うん、がね結構ね、うん、あの敵屋っていうかヤクザの、う
ん、ヤクザっぽかったね、
あの足元を、
女くどくならもっとなんか、ね、うまくやんないよみたいな、うん、感じの、ね、まあ、相手は自滅しただけだけどね、
なんか、うん、本当の悪人だからしょうがない。
まあ、なんだかんだいいやつだったけどね。そう。まあ、なんか、マリッジブルーで要は旅行してたっていう、
そうですね。
旅行してた瞳とばったりっていう、あって、その場だから行っただろって気をつけないとダメなんだって言って、で、そのまま連絡船かなんか乗るの、あれ。なんか、シクツコってロケ地書いてあったけど、まあ、旅館に行くための船に乗ってたのかな。なんか、すごい、なんか風景がね、なんか、
そうですね、
分厚い雲に光が差し込むみたいなさ、なんか、海探し女系ってわかります？映画。
神田みたいな。
なんか、あれを思い出したよ。なんか、ロケーション的にそれを思い出したけど、なんか、なんで宿でね、あれ、ちょっと思わず、安見さんが前回言ってたことがついつい気になっちゃってさ、
はい、
そのな、ものとして何がその何、場面にあるかみたいなことつい見ちゃうんだけど、うん、なんかビール瓶か大瓶2本のとっくり6本とかってさ、いや、これ人、瞳さんと、トラ2人でこんだけ飲んだのかよみたいなさ、なんかよく、すげえ酒飲んでんなと思ったんだけど、そこでひとしきりこうなんかね、
うん、
あの、結婚するんって決まってるんだけど、なんかちょっと迷ってんの、うん、みたいなこと言って、トラが、うん、バチが当たるよって言ってね、そこでその、あの、嫁に行く女の子の、なんて言うんだっけ、あの、 お米と、お米と模索アリアがあるんですよ。あれが面白かったけどね。
なんか適当にでっち上げた。
あの、トラの創作アリアね。そうそう、あの、身売りされる女の子がいて、お父さんの気持ちになったらね、
そう、
あなたそんなね、お前、ね、そんなこと言ったら、ひとみちゃん、そんなこと言えるのかいみたいなね、それは贅沢ってもんだよ、みたいな、ね、うん。で、嫁入り前に、あの、その、嫁に行く前の日に、その、相手方の、その、運転手というか、お迎えが、使いが、使いのものが、こう、迎えに来て、いよいよこれから嫁入りに行くっていう時に、もう、さささささっと走ってくる人影があるっつって、誰だと思うっつって、わかんないっつって、幼馴染の模索だよっつって、およなちゃんどうして行ってしまうんだいっつって、私これから模索さんのことだけを考えて生きていくわっつって言って、いうそのアリアがあって、うん、あのひとみちゃんは、あ、およなさんって幸せね、そんだけ思える人がいるなんて、なんていう、ね、まあまあそれが一応、まあそのあの人のキャラっていうものを最初に、まあ、
ひとみちゃんは恋をしたことがない、うん、
つまり人に対しての思いを持ったことが、強く思ったことがないっていう、まあ、まあ苦労せずに育てて分かり、なんか田園調布っていう設定もなんか時代ですよね。今なんか田園調布のお嬢様なんてあんまり言わねえじゃん、別にそんなに。
まあ、長嶋監督の家があるみたいな。
なんか当時なんかほら、田園調布と足屋ってその金持ちキーワードだったよね、なんかね。
そうそうそう。
そう。
トラは田園地帯のお嬢さん
かい。お父ちゃん百姓とかってね。言ってって感じだったけど。うん、まあそれで、でも翌日はまた朝早くに、あの、ひとみさんは、もう帰ってて、トラ、あれなんで帰ってきたんだっけ、そんで。
なんでしょうね。
ね、あんまし覚えてないな、その後な。うん。あ、それでだから気になったのか。あの子どうしたかなって言って結婚式控えてるって言ったけど。だからあの辺のテンポがすごい早くてね、もうその場面の次は結婚式でも、うん、なんか列席っていうかその。う
んうんうん、まあ、とんでもないホテルのね、ホテルニュージャパンみたいなところ。
仲人とか二代目おいちゃんの松村達夫さんだったね。で、進行係が、あの、桜井千里さん。あの、辰野の観光課長の桜井千里さん。で、まあ、その、衣装直しで、その、化粧をバーッと落として、うん、ウェディングドレスに来て、じゃあ行きましょうって時に、はっと思い詰めちゃって、走り出すと。
そう。
うん、で、犬塚博士、また、犬塚博士のタクシーに乗り込むっていうね。うん、で、時を同じくして、トラは、あの、トラ屋に帰ってきてて、俺になんか、訪ねてこなかったわけですね。手紙が来たわよって言って。で、手紙読んでたら、トラさんっつって、後ろ振り返ったら、ひとみちゃんがもう来てた。うん、あの、タクシー、横付けで。うん、もう、あの、三通りタクシー乗り入れんじゃねえよって感じだけど。で、犬塚博士と原稿が、なんか、あの、ブーケツの何やね、
うん。
この横、後ろの声、これ持ってこうやってバーッ
と
走
って。そう。とんでもない。
大迷惑だら、あれって。もう、ほんなんだっけ、あったあったよね、花嫁が逃げ出す。なんだっけ。
あれ、卒業。
卒業
なんだっけ。
ダスティン・
ホフマン。サウンドオブサイレンスでしょ。
そうそうそうそう。
あれが流れて
る。まあでもね、一人で勝手に逃げてきて。ねえ、それで男に連れ去られたわけでもないけど、うん、そこで、うん、ねえ、うん、ちょっと、あの、お嫁さんは体調崩しまして、
う
ん、ここは一人で
見
直しです。って、布施明が、すっごい辛そうな顔で、
だけどね、
一人で、あんな地獄だよね。
本当だよね。あれがどう処理されたのかっていうさ、ああいう界隈の人たちからしたらとんでもないことだろうっていう話だから。だからね、これね、まあ、結果としてさ、布施明めちゃくちゃいいやつだったじゃん。
うん、そうなんだ。
だし、あれね、もうちょっとね、二人が時間重ねて、デートするなりなんなりして、当日を迎えてれば、こんな相当にはならなかったんだよ、本当にっていうね。
政略結婚みたいな感じの、あれですよ
ね。いや、もともとはそうだったからね。だから、で、その脚本としては、だからまあそういうの見てて、うん、普通にだからやっぱりね、その、最初がだからそういう風にさ、だから、もうちょっとこうお互いがこう、お互いを知ってからすれば、ひとみちゃんだって別に悪い子じゃないし、うん、普通にうまくいったんじゃねって思ってたんだけど、
うんうん、
これはだからその最後のひとみちゃんのその、芝又でのその、河内屋ってあるんですね。河内屋での結婚式なんだよね。はい、でのひとみちゃんの挨拶にもあったけど、うん、あの、今までの私っていうのは、人のことを思いやるとか、人の幸せを願うとか、そういう態度が私には一番欠けてたのねって、なんか桃井香織の口調でさ、したったらずに言うんだよね。まあ、つまりそういうことだったんだなっていうさ、だから、それを教えてくれたのがトラさんですっていうところを俺結構泣けるっていうか、やっぱ、なんか人生の岐路に立たされた時に、トラに会うこの幸せっていうか、うん、なんかだからそういう部分で、あの、布施明の良さっていうものを見るっていう心をそもそも持てたのかなっていうね、それは、あの、トラもそうだけど、なんだかんだで受け入れてくれるトラ屋の人たちですよ、本当に。最初は、おいちゃんもヒロシもさ、突っぱねてたらダメだ、こんな、先方の家だって困ってるよなんて返すんだよな、うん、だけど、 結局トラに押し切られちゃってさ、ここはな、俺たち一致団結してここは頑張ってなんて言って、結局トラの勢いに押されちゃってね、うん、で翌日は翌日でほらお母さんが、
お母さんが結構ねキャラが強い
キャラ強い。でもさ今までのトラさんだとああいうところのお母さんとかって割とこうステレオタイプなお金持ちのお母さんで描きそうだけど、なんか優しいんですよね、うん、なんか割と聞く、なんかひとみちゃんの言うことも聞いたりして、最後の結婚式も出てきたりとかで、なんか今回はあのお母さんのキャラがすげえ良かったなと思ったんだけど、うん、
小栗道って本当の家族じゃなかったでしたっけ。
え、そうなの。
確か、
え、
出が、いや、なんだったかな、結構いいとこの人だって話
だけど、ただ、もう一回、
家族ってその、
家族、あのあ家族ほら、
貴族の、
貴族の、
ああ、いや、いかにもそんな感じがするけどね、うん、そうなんですよ。
布施明がね、うん、アパート暮らしを始めてそこにね、はい、妹が訪ねてくる場面とか、
俺ね今回あのこの作品に関しては最大の、ベストガールはあの京子ちゃん、
あ
戸川京子さんね、
戸川京子か、
自殺したんだよねあの人ね、
え、あ、そ、あれ戸川京子か、戸川純の妹、
姉ちゃんも自殺未遂とかするけどさ、うん、京子さんは
すごい可愛かったね、
可愛い、あのそれこそね、いろんなことをそのあちら、うん、あちらさんのその田園調布のお嬢様と、うん、そのインテリアの大会社の跡取りとかっていうと、うん、その妹っていう彼らの家庭関係を考えたときに、うん、結構俺はあの兄弟に感情移入しちゃってさ、それこそトラとサクラと、うん、またもう一つの兄弟愛っていうか、 なんか本当にかけながらそういうの弱いじゃん、やっぱりさ、ホタルとかもそうだけどさ、ま
あ、ただ俺ね恥ずかしくなるのが俺もね結構ね、うん、亀田製菓の家系の男じゃない、ボンボンじゃないですか、家は
ボンボンなんですか、
そんな金持ちじゃないですけど、いやいやいや、
でもすごいですよね、亀田製菓だから、
うちの町では、
これの会社ですよ、これの会社、
まあ、まあちょっとねセレブ扱いみたいなところがあるんですよ、うんうん、で俺も、うんうん、なんかね、うん貧乏ごっこみたいなのにすごい憧れて、
なるほどね、
風呂なし4畳半のアパート借りたりとか、そういう、
確かにそれ憧れ
てる、そういうのしちゃって、うんうん、最近までしてたからね、高田馬場で借りて、
あ、それ憧れ的な部分
も、憧れ的もすごくあって、うん、70年代の神田川みたいな世界観が大好きで、明日のジョーとか、だからね、この布施明の行動が、俺にはね、とても恥ずかしい。
やむにやまれるっていうよりは、自分から進んで、
そうそうそうそう。
なんか楽しくてしょうがないんだって自分の心があったけど、
うん、
まあ、
うん、あれ本心だよ、
まあ、言うても後ろにはなんかでんと構えてるもんね、家がねっていう部分はまあ確かにあるなっていう、ね、
うん、だから貧乏ごっこがしたいんだよ、
うんうん、でもさ、国尾さんでしょ、
まあ、そこ貧乏ごっこはしたいのと、実際自分の身の丈に合うのはこれだみたいなのが、そこも嘘じゃないと思う、うんうんう
ん、で京子ちゃんの気持ちも嘘じゃないっていうかさ、本気でお兄ちゃんかわいそうこんなとこに住んじゃってなんかさ、
そう、
うん、そうなんです、兄貴を見守る京子ちゃんで、うん、家族に反対されてるのに結婚式に来る京子ちゃんとかさ、うん、で
京子ちゃんのね挨拶も素晴らしい、
うん、俺挨拶投げちゃったんですわ俺本当はお父さん来るなって言われたんだけど、それは私の自由だと思うんですって言ってね、うん、お兄さんとひとみさんは一度結婚しておいてまた今回結婚するなんておかしいみたいだけど、私はちっともそんなこと思いません、うん、とっても素敵だと思います、 お兄さんひとみさんおめでとうっていう、なんかすげえシンプルな挨拶だけどさ、うん、あれはちょっとグッときちゃったっていうかね、うんうんうん、まあ、そんなこんなで式を迎えたのでね、結構良かったですね、
うん、でアパートにね、桃井香織が訪ねてきて、
うん、
布施明が言うでしょ、
カップラーメン食ってるね、
うん、そう、うん、カップラーメンを途中で中断して、うんうんうん、僕は君にちゃんと好きだって言わなかったんだよ ね、
うん、
そしたら桃井香織がキスして、うんうんう
ん、ちょっと甘ったる感じだけどなんか今回のなんか山本直純さんだっけ、
そうだ、まあ、口がカップヌードル味でいっぱい
そうなんだよ、あうがいとかした方がいいんじゃないそれとかってちょっと戻ってそうそうそうそう、まあなんかちょっと前後しちゃうけどね、そのだから、うん、その前にそのトラとひとみちゃんどっか出かけてて、その間にその布施明が待ってんだよねどっかでね、あのトラで、ほんでばったりみたいな感じでさ、あ違うか、布施明が待っててトラが先に来て、
うん、
ひとみさんいますかって、もうしつこいね、もうお前振られたんだからもう諦めなってんだけどひとみちゃんじゃあ聞いてきてやるよって、ひとみちゃんいないのにさ、なんかあえてひとみちゃんと喋ってるような素振りを見せて、うん、ほらもう会いたくないって言ってるよ帰るなとか言ってさそう言ったらひとみちゃんがばったり帰ってきて、で久井明がトラのことガン飛ばすっていうかさ、睨んでさ、なんであんたみたいな感じで、だけどひとみちゃん的にはもうその布施明の思いに耐えられなくて、うん、もうお願いだからもう来ないですって言ってばーって言っちゃうでもそのひとみちゃんの動揺を見てトラはだから言っただろって言ってめでたしめでたしなんだけど、さくらはその様子を見てあれひとみさんの中にちょっと変化が見えるっていうのを 敏感に感じるのはやっぱりさくらなんだよね、ここで。
さすが。
そう。それで、その、ひろしのアパートの場面が映ってさ、うん、あの、ひとみちゃん、やっぱり、あの、くにおさんのこと好きになりかけてるんじゃないかしら、つって言って。うん、で、ひろしが、だったらいいじゃないか、つって言って。まあ、こういう、ま、もう一回人生やり直して、お互い気持ちが進化したんだから、いいことだよ、つって言って、うんうん。いつまで経っても変わらない人もいるけどね、つって言って。そしたら、まあね、そしたらさくらが、お兄ちゃんどう思ってるのかしら、つって言って、ひろしが良かったんだよ。振られた後に気づくんじゃないか、やっぱり恋をしてたんだと思ってさこの広志名ゼリフだったなと思ったけど、
まあ広志は学生運動上がりだから
まあでもそれがそのものズバリな場面がその後に来るっていう、私やっぱり結婚するいいでしょって言って、いいよって言って、誰と結婚するんだろうって言ったら、兄さんではないと思いますよって言って、そうだよねとか言ってで、ああ言い忘れたっつって言って、バーッと降りてきて、トラさんに泣こうとお願いしたんだけど、いいでしょって言って、うん、だからダメだよ、結婚しないんだもんって桜は言うんだけど、いやでもそれ別に結婚してなきゃ泣こうとしちゃいけないってわけじゃないでしょ、だった
でしょ、
うん、まさにトラが泣こうとだからね、これは、うん、まあこれはトラがやるべき
なんで、ね、まあでもね、異常な結婚式でしたよ、うん、この はい、だってね、新郎新婦の友達があの、うん、トラヤとか、うん、つい最近知り合った、うん、大してゆかりのない人たちばっかり、そうそう
そう、足場またゴイットさんとあとほんのちょっとだけ来てるっていう、だから新郎新婦の親族なんてお母さんと妹だけで、うん、ねえ、だからあとは本当、そう、だからトラがほら、
お母さんもね、遅れてくるし、ね、
遅れてくる。だって、いや、そりゃそうだよ。だって、トラの挨拶の後に来てよかったよ、これさ。トラのとこ行ってどうすんだってあれ、ね、話だから。なんかそんな、カンペを落としたからって、あたふたするトラも変だなと思ったけど、うん、前だって別に、ね、柴又の人しかいねえじゃないか、みたいな。まあ、だけどそこで開き直ってね、まあまあ、そういうわけだよ、って言って、便所に落としちゃったからって言ってさ、ほら、うん、羽織袴はなんか大変なんだよな、って言って、これ、もうこれ、羽織袴で大したことがねえかって話って、これ一回ほどいてこうやって、頭の上にかぶせて、紐口にくわえてやってんだけど、あくびでもしたらポトリと落っちゃってさ、なって言って、もう、さくらがもうお兄ちゃんってなって、もう、あの、初回の、一作目の結婚式の場面を思い出したけど。
でも、運がついた。
そうそうそう。あの、バンバンしてね、そういうわけです。なんか、今日のところは捨てて、虎の巻きがポトリと落ちて、運がついたということで、めでたしめでたしなってて。そう。まあそこまではガチャガチャって感じでね、その後にだから、京子ちゃんの挨拶と、新婦の桃井かおりの挨拶、ね、だからその、思いやる気持ちが欠けてて、それを教えてくれたのは寅さんですっていう挨拶があって、うん、その後、国を、が挨拶でお願いしますって言ったら、うん、あの、僕は歌が下手なんで、あ、違った、喋るのが下手なんでっていう、なんかまあちょっと歌手布施明のちょっと当て書きなのか分かんないけど、うん、まあまあなので喋れないで歌いますなんて言ってね、うん、え、歌うのお前、ね、大丈夫あれなんて言って、
そう、てっきり君はバラより美しい歌うかと思ってそれ結構
シクラメンの香りがなんか2年前とかのレコ大なのかなんでね、あれね、もう多分かなりガーンと来た後のあれなんでしょうけど、うん、まあ、泊まり木って歌はちょっと調べちゃったけど、 あのなんかあの人の歌じゃないんだね、誰かが、うん、作った曲で、後々ね、倍賞千恵子さんも歌ってました、ね、歌ってたけど、いや、あの歌を歌ってる時のその京子ちゃんと、うん、そのおいちゃんおばちゃん、うん、だとひろみちゃんのお母さんの顔とかがもうたまんなくてさ、うん、でもトラがもう固まっちゃってんだよね、うん、まさかの馬の歌のうまさに、なんで国尾さんもそのなんか国尾もだから歌を歌っててもうサビ歌い終わってからもう歓喜余っちゃってうーってなっちゃってね、うん、そう、そこでまあみんなわーって拍手になって京子ちゃんがもう声出し泣くっていうね、俺も京子ちゃんと一緒に泣いちゃったもんね、俺、うん、本当あの妹に感情移入しまくっちゃったなって、ね、本当に何とも言えないいい結婚式でしたな、あれは、
うん、なんかさ、うん、BGM でさ、うん、こうダバダバダンダバダバダみたいな、うん、そういう変な甘ったるい曲、
あ、スキャットみたいな入ってるね、
うんうん、あれこれだっけ、
そう、あ、それももいひとみちゃんのテーマ、
あの曲がかかるとね、うん、あんま場面が面白くなくなる、
う
ん、
あのね、それ同感これはちょっとラーってみたいな感じがあった、でも俺ね、正直言うと小泉さんと同じでさ、この回きつかったんだよ俺、なんか20代の頃見た時は旗迷惑な女こいつと思って、うん、なんかめんどくせえなと思ったんだけど、何なんだこの騒ぎやとか思ってるんだけど、うん、まあなんかいろんな人物にもう一回感情移入してみるとすげえ面白かったですね、
いや、俺はね、やっぱ桃井かおりはもうちょっとえげつない役をしてほしいな、まあね、のがあったので、
確かに確かに
ちょっと薄かったなと思いました、
ね、うん、まあでもいい回でした
よ、うん、さあでは24作、
はい、
男はつらいよ、虎次郎春の夢、はい、
時間大丈夫かな、どんぐらい喋るのか、
まあ、1時間半ぐらいなら、うん、あとまあ大丈夫ですね、うん、今1時間8分です、うんうん、1979年12月28日、184万人、前回よりも まあ、お正月の方がいっぱい入るん
です
けど、
年末の方がいっぱい入るっていうのは定番ですね。
12万人増えております。日米開戦なるか、アメリカ人来たる。これ結構ね、結構人種差別的発言が、
いや、バンバン来て
る、ね、耳を覆わんばかりの、うん、今、このリテラシーで言うと。
毛ガニみたいなわけやかもしれない。
帝釈天境内で宿を探していたアメリカ人、マイケル、マイケル・ジョーダンって言ってましたね、ハーブ・エデルマンを、御前様がトラヤに連れてきたアメリカ嫌いを公言するトラさん、アメリカ嫌いだねっつって。うん、早速喧嘩と思いきや、三尾の英語塾の先生、めぐみ、林博子とその母、恵子、香川京子が仲裁。恵子が夫と死別していると知るや、ぽーっとなる寅さん。家に押しかけて馴染みの棟梁に増築工事をの仕上げをせかしたり、大張り切り。
また犬塚が広しますね。
そう、一方、マイケルは異国で優しくしてくれる桜に、I love you の爆弾発言。もちろん桜は断ったのだが、昇進のマイケルは帰国の決心をする。トラさんの方も稽古に再婚相手がいることが分かり、失恋した二人は上野駅前でそれぞれの地へ旅立っていった。ニュース、トラヤに初の外国人下宿人入居、トラヤの食卓に異変、ステーキ、とんかつ、天ぷらなどが並ぶ。
そうだね。
トラジローの一言、うん、冗談じゃないよ、俺は朝からパンなんか食えるか、喉に突っかえちゃうよそんなもの、うん、もっといいセリフあっただろうって思うんだけど、
ね、これいつもそう思うね、そこなのみたいな。
まあでもね、これはとっても楽しい回でしたよ。カーブ・エデルマンがね、
う
ん、マイケルがとにかく魅力的で、ねえ、
うん、だからいわゆる定型トラさんの定型のその、うん、旅行った先でのエピソードと柴又のエピソードが絡み合ってってことじゃなくて、柴又のでの同時進行の物語が2つあるっていう、まあ珍しいタイプっていうか、あとなんといっても第一作から鳴り潜めてた女の子としてのさくらの垣間見れる、
そう、
唯一の回、
ヒロシが大ピンチを迎えていたという。
大ピンチは迎えてないけど、
ヒロシの知らぬいところで、
ヒロシが大ピンチじゃないからいいんですよ。でもさくらは揺るがないんですよ。でも
そう、インポッシブル、
ね、インポッシブル、ね、よかったんですよ、さくらが。もう、
ね、
先に言っちゃうけど、ベストマン飲んだぶっちぎりさくらだよ今回。
あるね、
誰が来ても払わないからね。
確かに。あとそうだ、この回でほら岡本真理さん最後なんですよね。うん、
岡本真理さんって誰？
あのほら大沢さゆりちゃん。
大沢さゆりちゃん。あのバンド鶴八一座。
ああそうなんだ。
トラのいない鶴八一座の映画面白かったね。
面白かった。うん、あれね。殿山大治。
殿山大治が後ろにいてね。
もう来る回大
あの後ろの席に殿山大治が後から来て、
そうそうそう、
もう何か起こるかビンビンって。
あ、
でもね、怒ったことが本当にしょうがない。
マイケルがね、あのさゆりちゃんにサクナを重ねちゃってね、
ブラボーって
あのなんだっけ、ピンカートンを自分に見立てて、
蝶
々夫人をサクラに見立てちゃって、もう自分たちの物語に入っちゃってね、
船長になってね、
そうで隣大将サクラとかにもう見立てちゃって抱きしめちゃって、
それだけやめてくれ。
そう、あそこね、正直びっくりしたんですよ。あれ、さくらにって、
あれ、さくら歌ってんの、あれ。
あれ、バーショさんの声っぽかったですけどね。
本当、凄まじくなったよね。
うまかった、
ね、
そうそうそう。ね、まあ、さくらがまたね、うん、スタート、この美人ボリュームをビューンって上げてね。
うん、もう、なると、さくらすげえ。
うん。
冒頭がなんだっけ、
冒頭、なんだっけ、
なんかの、
あれだ、
番組っぽい、
帰ってきて、
うん、
あの、甲州から、ブドウの山が取れてて、トラの部屋に全部バーッと広げてて、寄り分けてたんだね、いいのと。傷んじゃって
るから。なんか、うん、あれ、寄り分けて残してるって言ってたけど。
なんかね、傷んでんから、お前ちょっと、好きなだけ持ってけておいちゃんが言うんだよ、確か。なんか、だから、それで、バーッと広げて、こうやって選別するんじゃない、確か。うん、そこへトラが帰ってきて、こうやってなんか、ブドウ片手に帰ってきて、初物だろとか言ってね。
そう、そしたらそのブドウね、ヒロシが、これは酸っぱいのだ。
あの先にさ、休ませてくれて2回行ったら、どうしようどうしようって言ったら、無言で、なんか鬼の形相でトラが降りてくるって。もう、いいじゃん別に。ほんだら、ヒロシもヒロシでさ、工場にブドウ来たから、ああ、持ってきて持ってきますって。あ、これなんだよ、これまずいやつだな、酸っぱいやつだって。どうしたのこれです。お兄ちゃんやつね。ヒロシ。社長はどこ行った、あ、ちょっと税務署に行くって言ってました。そうか。お前たちがな、ブドウが甘いのしょっぱいの言ってる間に、 あいつは昼からもう汗流して頑張ってんだ、つって、真面目にやれよ、みたいな感じのやつが、その場は出てかないで、そのまま食卓っていうかね、その日の晩、うん。で、あの時ほら、英会話教室をやってるのが、まあ、マドンナの妹、あの、娘さんだったでしょ。だから、昼、三つおは英会話やってたよね。うん、だから、何かにつけて英語で返すっていうかさ、
うんうん、
で、今日、三つお帰りなんて、トラさんが、トラが、お、三つお帰りなんて言って言ったら、うん、何したんだっけね、グッディーブニングとかしたんだよね、トラに対して。なんでそれなって言って、英語習わしてんですよ、今さ。あ、そうか、って。なんか、ブドウのことが多い弾いてるから、
うん、
トラもなんかまだ、機嫌は全然、まだ全然なんだよ。よくないんだけど、まあ我慢してるって時で、うん、グッディーブニングとかして言って、今日はお父さんとお母さんを英語で習ったよって言って、お父さんは、まあ、ファーザー、お母さんマザーって言って、あ、そうなんだって言って、おじさんなんて言うんだよって、トラが言ったら、タイガーって言ってさ、あ、そうかいなって、みんな笑ってんだけど、あ、違う。ヒロシが、あの、なんすか、いや、違うんですよ、兄さん。猛獣の虎のことタイガーって言うんですよって。じゃあ何か英語で喋れたのかい、はーんとか言って、なんか、こう、よくこれ脚本に書くなと思うんだけど、すごいリアルなくすぶりがね、なんかどんどん続いていくっていうか。
じゃあライオンはって言ったら、ライオンはライオン。
じゃあコップなんて言うんだよ。コップも英語ですよって。コップは英語じゃないと思うんだけどね。グラスでしょ、だって英語って、ね。
そうこうしたらタコが入ってきたんですよ。
タコが、だから、俺は見たの新聞記事は虎が逃げたって、一般の家庭で虎なんか飼っちゃいけないよ。ね、本当に虎なんか僕らは即刻射殺するべきだと思うんだよ。社長、社長、何言って。え、何がいけないんですよ。あ、そうか。ここにもいたいた。どうもな虎が一匹いる。
さらに煽って
る。ぶどう握りしめて、タコの方にシャーッとして。帰ってきて、もう本当にものの、ね、もう本当半日もいないぐらいな感じで待ってくって、ここで俺その、今日これもう一回見返したんだけど、
うん、
今日再発見したんだけど、そのままバーって出てくるんだよ。うん、で、桜がまた本当に、この回は本当桜が素晴らしい方だけど、そのトラを見送るお兄ちゃんね、こんな喧嘩して行っちゃうなんてそんなことあるなんて言いながら、ブドウ握りしめてタコの顔にぐちゃぐちゃしたから、トラの手がブドウの果汁でぐちゃぐちゃなって、それトラをたしなめながら自分のエプロンでトラ
を見てた。
あれよかったね、もうね、こういうの思いつく演出ってと思ったけど、本当に桜の細やかさが ね、本当に出てたんですよ。
まあ、その細やかさがマイケル・ジョーダンの心を持つ
かも、ね、マイケル・ジョーダン初日の最初の2回行った時からもすでに惚れてたからね、布団を畳んでこうやってもう布団のこうセットを桜がしてあげるんだよね、
うん、
でどうぞつって言って、であらこれお母さんつって言って、お母さんつって言って、あの優しそうなお母さんねって言った時にもうマイケルにしてみたら母のイメージをもうさくらに重ねちゃって、もうすっかりもう大好きみたいな。んで図体ができるからさ、タッパがあるから布団がもう、
う
ん、日本の布団合わなくて足がボン、
う
ん、
そうそう
ね、足でキスんでね、チューとかしてって、
あ
確か、うん、
もうあれはキスだった、
多分そういう意味だと思う、お休みチューとかしてたら多分あれはもうさくらと自分のあれがもう、ああもうこうなってんだみたいな感じで、うん、
愛してるの今回ランプみたいな
そうそうそうそうそう、多分そうだと思うな、あれはな。だからもうあれね、
はい、
要は、トラがその喧嘩してバイってライ、うん、バイとか出ちゃった時に、御前様が来るんだよね。あの、マイケルが御前様で、うん、あの、帝釈天でぼーっとしてんだよね。で、どうしたおめえってなって、
うん、
なんか英語で言われても分かんないっすって言って、さくらさんは成績が良かったから、トラにちょっと案内するっすって言って、御前様があのマイケルをトラに連れてくるん
ですよね。
ほんで、あんた成績良かったねっつって、いろいろ喋って、なんか話してみてくれっつって言って、さくらじゃ太刀打ちできなくて、
うん、
で、香川京子さんね、
うん、
あの、めぐみのお母さんの恵子さんか、
うんうん、
は翻訳をやってると。
うん、
で、まあ、なんか会話程度なら、まあ、なんとかなるっつって言って、話っていうところで。で、あそこで、あの、ひとしきりマイケルと恵子さんが話をして、もうこんなところに、こんな街に宿ない、ない、無理よって言って、もう納得してマイケル出てくんだよね。うん、そしたら、うん、なんかここがもう本当にこの性格の違いっていうか、人生の違いっていうか、
うん、
あの、恵子さんはそれでもう、ないからしょうがないって言って、もうさよならなんだけど、さくら、おいちゃん、おばちゃんは、じゃあどうすんのかね、今日なんて言って、もうすでに心配し始めてるっていう、この辺が本当、家柄の違いっていう、
走って追いかけてって、
そう、だから、御前様がね、日米親善のためにどうかねって、お前って、もそれ言うなら、お前んちの止めてやったら
みたいな、寺だったらいくらでも寝る場所あるでしょ、
ドラや、言うても忙しいよ、だってってさ、だから、あんたのとこ、ほら、娘さんも確か言ったよね、子供もそんな手かかんないでしょって思ったんだけど、
ねえ、
なんでお前、お前んとこ寺止めてやれと思ったんだけどね、
御前様があのセット行くの珍しいんじゃないですか、あのほらセット、トライのセット行くの御前さんが、
あでも珍しいけど結構あるよね、
ありますか、
あるある、うん、
あそっか、前回あった、あった、
うん、割とあるある、うん、 あの、ヒロシのお見舞いに来たりとかさ。
あ、そうだね。
で、今回は、ヒロシが、ほら、小泉さんのベスト回って言ってたの、はい、トラジラ子守唄ね。
はいはいはい、はい。
あの時の戸脇幸雄さんが、要はヒロシの病院の担当の看護師さんだったでしょ。で、後でトラに会って、トラが一目惚れみたいな感じで、うん、今回は、あの要は英会話、いつの英語教室に関わる恵子さんで、うん、後からトラが知り合うみたいな感じで、うん、なんかそのパターンとしてはこう似てたっていうか、そのトラとマドンナの物語っていうのはそんなに深くなくて、うん、トラが一方的に惚れて、うん、なんかトラがこうちょっとこう見栄を張るパターンっていうか、うん、まあなんか戸脇幸雄さんの時と今回似てたなっていうか、うん、だからやっぱりトラと恵子さんの物語はちょっと全然一歩も二歩も後ろで、
そうですね、
今回はなんといってもマイケルとさくらの物語っていうのがやっぱり前面ですよなっていうのがね、
うんうん、マイケルがサプリメントのセールスをしてるん
だけど、あれもツッコみてえけど無理だろ、
あんな売れるわけがない、
あんな
会社の戦略がもうひどすぎる、
会社なのあれ、どういうことなの、だから
有名なメーカーの製品
だって、あれ言葉、日本人がさ言葉巧みに言ってもなかなか売れねえぞってやつだから、ね、
あんな個人商店のさ薬屋まで
回って無理って感じでね、
お父ちゃんいないとわからないから
っつって、ね、あの京都、
あれ京都でしたね、
うん、いい味だったね、あのおばちゃんの薬局のおばちゃん、
全然英語と日本語で一切噛み合わない、
うんうん、あれ無理宿代もねえなってたけどさ、それは
どうだろうって感じ、ね、いやないでしょう、よく日本まで来られたよね、
本当だよね、
どうやって帰ったんだろう、
そうですか、柴又って初日じゃねえだろあれって、今までどうやってたんだよお前っていうさ、
いろいろ周りにはあって、
まあ売り上げゼロでしょうね
だどっかの外人の娘さんに頭が弱いとか言われても
ああなんか突っ込ましたよね、うん、
それがあの逆襲みたいにガジロに対して頭弱いって言うんだよ
そうそう、まあだからそので、まあ、無事に住まわせてもらって、うん、まあ、帰ってこないでいい時に帰ってくるっていうかね、そのトラがね、あトラちゃんお帰りしてってね、なんかあトラちゃん知ってたんとか言ってんだよね、おばちゃんがね、ね、なんだよ、なんだよ、どうしたんだよってお
ばちゃん、
トラちゃんアメリカは好きって、
いやふるさとってのはいいねって言って、自分の部屋があるってのはいいなって、もう全部振りなんだけどさちょっと先に休ませてもらえるかなって言ったら、トラ先に聞いときてんだけどな、お前アメリカ好きかって、なんだよ帰ってくるのあれって言って、好きだろ、大嫌いって言って俺ね、アメリカほど嫌いなもんだよって、なんでいきなり帰ってくるのあれ、アメリカの話すんなよって言って、いいか、徳川300年天下太平が破られて、ね、あいつらのために破られてね、それから俺たちはずっともうあいつらにやられっぱなしなんだぞって言って、うん、じゃあ何かでトラさんはそんな上位かって当たり前だよっつって。
てっきりで空襲の話とかするかと思ったら。
いいか、東人お吉とジャガダラオハルと長長夫人したけど、マイキョに痛まがないしたけど、いや、それはそうなのっていう。よくわかんない。東人お吉はまあそうだよね。なんかお目かけさんだよね。
そうです、そうです。うん、
そう、アメリカのなんか大使館のなんかみたいなね、お目かけさんで、日本人離れした美しい顔立ちだから、雇われたけど、結局、その、身内に雇、っていうか日本人にね結局疎まれちゃって生きづらくなって身投げしちゃうっていうかわいそうな人なんだよね、だからまあアメリカのっていうか日本の運命に翻弄されちゃったっていう、
へー、
うん、ちょっと小ネタだけどさ、あの東人お吉をさ演劇で、
うん、
劇でやった、うん、あのボタン太一喜和子さん、
へー、あそうだ
そうだ、あの東人お吉は海で身投げするんだよ、
へー、太一さんも、
太一さんはその公演中にその日の打ち上げでドライブしてたらドライブ車が海に落ちて、水死、東人お吉の公演中に死ぬんだよね、これなんたる
怖
いよね、
呪われて
さ、なんか若い劇団員が運転した車が酒飲んでたんだってみんなでね、で太一喜和子を水死っていう衝撃だったよね、
へ
え、それ後々したんだけど、本当東人お吉やってる公演中だったんだっていうさ、
へ、
東人お吉の太一喜和子も水死っていう
の、東人お吉は実話なの、
いや実話だよねあれね、
あそう、
実話を元にした講談っていうか、その
お岩さんみたいにな
んかね
あるんだ、毎日しなかっただ
からトラがなんかこの辺のことを持ち出したのってちょっと俺の妄想だけど、坂東鶴八一座で歴史を勉強したのかいかにもやってそうな感じがするなと思ったけどね、
うん、そう、長々夫人やってるぐらい、
うん、そうそう、この日が長々夫人だね、
今回
そう
だから、
うん、まあそんな困難があってって言ってのれんをくくろうとしたらマイケルの顔が真上にあったみたいな、
うん、
わなんだろう、保健所に届けたのかあれそうだ、おいちゃんがこれから届けんだとかで、いやおいちゃんもそれも適当すぎんだろって感じだったけど、
随分な
結構ひどいんだよね タコもタコで、まあさ、本当にそれトラトラ、どう猛なトラを射殺しなきゃとかさ、いろいろ前段であってさ、マイケルが来た後もさ、トンカツなんか食ったわって言って、気をつけなきゃいけないよって、そこのあれ、あのそこの団子やれて、チンパンジーに勝ってなんかガンガンあげたら、すぐに死んじゃったんだからとかってさ、マイケルとチンパンジーを見立ててなんかもう、前も言葉が、言葉に気をつけろよ、お前って。
ねえ。
いろいろ。そう。あと、毎回言おうと思って忘れちゃうんだけど、一家団らんでタコの話題になった後に、裏の庭から、あの、あんた早く裏入ってよって奥さんの声がかかる。あれが毎回謎。
うん、奥さん。
むしろ奥さんこそ、おばちゃんと仲良くやれよって感じなんだけどね。
本当ですよね。
なんか、うん、これはなんかキャラ作ってもいいじゃんね、
と思うんですけど。でもあれは今回なんかジーンと来たな、うん、あの、ほら、うん、それこそ声かかって、タコは戻ってきた。
I love you ってとこ？
そう、I love you。
そう。だからあれは、要は、京子さん、めぐみさん一家と、一家というか、親子と、がご招待でトラでご飯食べてて、トラも昼から、まだ夜何年のか焦って、なんかもう1時間もいないのに時計は5分しか進んでねえなとか、いや、お前5分しかいねえんだろって話だからさ、それぐらい待ち遠しいっていう感じでさ、あそこのその晩飯のアリアが、アリアっていうかその、ほんと楽しいトラやっていう、だんだんのね、会話がすげえ良くて、
めぐみさんが食行にモテていた。
あ、そうそうそう。脈ありますかねなんて言ってね。
スキーに行ってたもんね、最終的に。
うん、そうそうそう。顔、私別に顔で判断なんかしないわよ、みたいな感じでね、うん、ちょっと会ってみようかしら、みたいな話をして。んで、まあ、ひとしきり、そのアメリカのルールみたいなね。
留学中のエピソードで。
うん。うん、で、え、それじゃ何ですか？アメリカ人はこの年になっても、愛してるわとか言うんですかなんておばちゃんが言って、そんなこと言うなら死んだ方がマシですよなんて。
かわいそう
じゃない。いや、かわいそうじゃないよ。あれが二人がそう、だって日本人のあの、
まあわかるけどね。
そうそう、老舗の和菓子屋の、ね、老夫婦は当然そうだよって話だから、アイラブユーは言えねえだろって。いや、おいちゃんだってしかめてらっしゃるもん、冗談じゃないみたいな感じでさ。そしたらタコが、いや、それは分かったけどさ、ダメだった時はどうすんだよって言ったら、インポッシブルって言うから、って言って。うん。そういうふうに言うんだよ、大変だね、なんて言ったら、うん、日本人はどうすん、なんて言えばいいのかしらなんて言ったら、トラが、言葉は言わないよって、ね。目で言うな。また同じ目の。お前のことを愛しているよ、
うん。
ごめんなさい。私、あんたのこと嫌い。そうですか。じゃあ、お幸せに。そう言って背中を見せて、スッと去っていくな。これが日本のや男のやり方よ。
中
目
の
お前、
ね、I love you.
I love you. で、おいちゃんがね、お前なんかそんな言ったら年中お前それだけじゃねえかって感じで、まあでもあの楽しい会話が本当よくてね、そしたら奥さんから、タコの奥さんから、あんた早くもらってって、はいはい、I love you って消えるとか、すげえ楽しいトラやろ、だんだんって感じで。
でも最近見てたもの、厚見さん目うまいですよね、目の芝居が。
まあ、
目だけ、
まあ、そうね、
パチパチパチパチってやるんで。
そうね、いろんなところで随所ですごいよね、うん、あの、うん、
目で硬い。
ね、じゃあまあマイケルが思い余って
ね、そうだね、そのトラの時、一方マイケルは関西に行商行ってた
んですよ、ね、まあそれで、うん、全く剣もほろろで、うん、
で土砂降りの日に帰ってくると、うん、で一方トラもあれまた忍ばずの池だよね、確かね、
そうですね、
忍ばずの池でバイやってて、その小嫁言ってたよね、そしたら雨降ってきて、ああ、なんか運命ってのは分かんねえな、みたいな感じでさ、なんか言って。うん、で、雨宿り代わりにまたほら、恵子さんち、あの、英会話教室行って、うん、お土産持ってくんだよ。なんつったっけ、あれ、福寿草したっけ、福寿草。福寿草持ってお土産、喋ってたら、あの、なんと、ヒロシの兄貴が来る。
梅の
屋敷よ。梅の屋
敷よでしょ。梅の屋敷
よだ。ヒロシのお兄ちゃん
と同じ
が、恵子の結婚役者として、
船長。
マグロってどうやって取るんだよ、みたいな。そう、もう、ヒロシの兄貴、だからここで使い回していい人なのかなって思うけどね、なんか。
まあね。
キャラ被らせるのは全然いいんだけど、ヒロシの兄貴は重要でしょうとか思うんだけど、
ね。あの人民芸だから、ほら、民芸、だから。
でもそれで固めてるわけでもなかろうにって思うんだけど、ね。
いざという時は民芸に頼ってたの
かな。ヒロシの兄貴じゃんとしか思えなかったんだけどね。そう。それでさ、まあまあ。で、もういかにもウキウキしちゃってた、ケイコさんが、うん。あのね、あの、今来たの、港からすぐ来たんだったら、シャワーでも入ったらなんて言って、トラの前で。
もうただなら
ぬ。ただならぬな、
ただならぬなっけ。そしたら、子供たちがわーって授業終わってバーって言って、うん、あ、おじさま来てたんですかってなって、めぐみちゃんももうすっかり懐いてて、
うん、
親戚か何かってトラが聞くんだよね。うん、まあ親戚っていうか、お父さんになるのかなって言って、うん、私そうなったらいいと思うのよなって言ってね。じゃあ帰るかってなって、恵子さんが出てきて、あ、トラさん、もうお帰り？これありがとうございましたって言って、その花なんて言うのって言って、福寿草よって言って、英語ではなんて言うのって言って、なんとかって言って、
なんとかって
言って、うん、あの2枚目って意味をして言って、あ、そうか、今度は3枚目の花買ってこようって、トラがギャグ、トラさんギャグかまして、
悲
しい。悲しい。帰ってくっていう。そうすると、まあ、だから、まあ、同じタイミングというかね、 トラ、トラはそういうモードで書いてたら、ちょっと前に、あの、マイケルは、
マイコーで、
あの、桜に、I love you って言って、桜はインポッシブルって言って、やけにこう会話が達者だったけどね。Yes, I love him とかって言ってね。なんか、達者な英語を喋ってたけど、桜が。うん、
ねえ、マイケル、まあ、
同時に、
ね、
同時に振られたっていうところでしたね。
そう。
で、そうだね。まあ、その後もう、だからマイケルが出てくってなって、じゃあ俺も出てくるからって言って、本当にあんなに賑やかだったトラが一気にマイケルとトラが二人ともまあ出てっちゃうっていうことになってね、まあ上野に行くと。
あの時、うん、あのゴイちゃんとおばちゃんがすごい二人が出てくるの寂しそう
で、寂しいでしょう。あの、おばちゃん、もうね、マイケルにもう続行だったからね。レディーファーストだって階段降りてくるだけでほら腰を支えてくれたりするから、マイケルが。すっかり、いい人だねー、なんつってね、もうなんか。
それに比べてっていう。
そうで、まあ最大の 俺的には最大の感動場面だったんですよ、うん、今回このあと、うん、上野で飲み行ったでしょ、
あ朝まで飲んじゃう、
朝まで飲んだで電話かかってくるの、桜に、まあそういうことだから今飲んでっから、マイケルのことは俺が面倒見っから心配すんなって、あとなこれ大事なことだから言っとくけど、ヒロシには言うなよって言うんだよね、
うん、
これが俺もうグワーッと泣けちゃって、うん、今回は逆バージョンだから、うん、いつも妹を思う兄貴で、マイケルって実際トラの縁で来たわけじゃなくて、御前様が連れてきた、トラが来た時にはもうすでに出来上がってた関係性だったわけでしょ、うんうん、だそういう時に最後トラが最後はいつもと違って逆で収めるっていうさ、うん、俺このね、このトラのなんていうかこの都政人だからこそなのか、まあ、振られ続けてきた男だからこその感覚なのか、
うん、
ここでこの電話を桜に一本入れるっていうのが、で桜も後ろで顔さん後ろからこうやって
そうそうそうそう
で、うんうんつって言ったままぐすんってこうなんか泣いてるのは分かるんだけどね、でヒロシは全然気づかない
で、ね、
桜お茶とかつってんだけど、うんうん、本当に何も関係なくて、あの虎の電話俺本当泣けちゃってた、うん、いや美しいだもん、
そうだね
そうでマイケルに最後 お守りこうやってあげてさ、
そう
つって
これ結構できるんだよ、
広いさ、うん、うん、横断歩道のさ、向こうとこっち
で。平成の駅行くとこなんですよ、
ね。そう、うん。あれがまた素晴らしい、なんか朝のさ、うん、日差しでさ、うん、印象的で良かったよね。
今回マイコーのテーマ曲好きだったな、あの。
デレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデ
レンデレンデレンデ
レンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデレンデ
レンデレンデレンデレンデレンデレンデ
レン
さ、でも最後飛行機でね、
はい、
江戸川を見下ろすマイケルと飛行機を見上げる桜、あの退屈暮らしで空を見上げる桜も最高でしょうね。
江戸川リバーつけたよ。江戸リバーじゃ
江戸リバーじゃ江戸川リバー。あの広志と三尾がこうなんか必要以上にこう土手で戯れてて、ね、桜は黙ってこう空をにっこりとしてさ、うん、なんか広志に。こうね、めったにないっていうか唯一と言ってもいいかもしれない、ヒロシへの秘め事を一つ持った桜っていうか、
そうだね、
なんとも色っぽいというか、
そうだからちょっとヒロシ実はピンチを迎えてたんだよ。
まさか口説かれてるとは、まさか告白されてるとは、
どうしますね、
安心しちゃダメだよね、ヒロシもね、こんな
店長の奥さんがどっかで、
いや俺結構免疫できてるね。俺どうなっても大丈夫ですよ。いや何があってもおかしくないよ、やっぱり、まして接客してればね、っていう感じだからさ、
まあ、ただね、うん、マイケルもちょっと解消的には、うん、トラと大差ない、トラより悪い、まあ、
アメリカ版トラだからね。
それでね、うん、あのアメリカの場面に移って、うんうんうん、日本はどこにある、うん、
どこの州みたいなね、
みたいな、
アメリカの初め
レッドネックの小僧みたいな。
これ撮りあれってさ、本当にあっちってロケしてんのかね、
してらっしゃったよ、実は厚木さんロケ行ってるらしい
んだよ、そうだよね、あれね特典映像に出てた、
は
あ、うん、
で
そうそうそう、そう思ってたら本当に、あ、本当に行ってんだなみたいな感じ
だ
よね、
いやだからてっきり、うん、あなんか横浜かとかそういう、
でもほら高速道路とかに走ってる車が明らかに、
うんうん、そうそうそうそう、
ね、あれだったもんね、これね、うん、写真だけ撮ったけど、
うん
うん、これはあっちの現地の写真っていうかね、本当そうなんですよ、
だって今回これ脚本に向こうの人が入ってるわけじゃないですか、
あそうそうそう入ってた、
見てこの桜の色っぽさ、このスタッフのなんかスチール写真、これ桜、
ああそう、
これ14作の桜、
お
ね、やっぱなんか髪を下ろすと全然雰囲気が違うっていうか、
うん、全然色っぽい感じ、ね、そんなに色っぽくはない
これうわーすげえなと思ったけどね、
ああそう、
うん、そうそう、小井ちゃんも意外と若いっていうね、
はい、
2年60前半ぐらいだ
った、ね、そうだけどトラとそんな人
実はそんなに年はないんですよね、
21、22、23、24のベストマドンナを発表していきましょうか、さあ僕は 大原玲子です。
だろうな。どうぞ。
もうだからね、本当にね、うん、こう一応ほらやっぱマドンナに心ときめかせて見る。ための設定、
うん、政治。まあ、本来そうあるべきだよね。そうですよね。確かに。
うん、その意味では確
かに。だからね、初めて、もう、ギューンってなっちゃった。
なるほど。
吉永さゆりとかにもっとみんなキュンキュンして、本当は見なきゃいけないんですよ。
確かに。でも、確かに、あの、歌子さんには割とツッコミが激しいよね、俺たち
みんな。俺は正直全然。
そうか。でも、こういうのは多分これ言ったらダントツだと思うよ、今回。はあ、今後もここまでのビジュアル的な人って、てるっけって感じだ
ね。まあ、そうかもしれない。
うん、
さあ、
とんでもなく可愛いよ。
先ほどより行きましょうか、うん。私は個人的にタイプなのは香川京子さんなんです。
ははははは、香川京子も
大好きなんです。
関係性とかを考えなく
て。なくて、一人の女性として素敵だと思う。
でも、もうちょっとやっぱり、
だから、
トラと近づけてほしかったよね。
だから俺は子供の頃見た時、香川さんの回だから楽しみに見たら、あ、今回全然その、まだね、感動できなかったって。今一度思ってたんだけど、
いや、僕ら存在が薄かったよね。
でもやっぱり、いいんだよな、香川さん。
そういうのさっぴいても、いいものだよね、やっぱり、ね。
素敵。
うん、すごい正統派なマドンナって感じでしたね。
あとね、
うん、
自立した女性を描いてるしね、う
ん、あとはまあ中高年に差し掛かる女性の何とも言えないこのいい感じというか、
ね、あのね、うん、あの当時もう47、8だよね、
そうね、
すげえ美しいな、
美しい、
うん、そうか、
最高。
ちっちゃいのどういいんですか。
あ、じゃあ東京から僕がお世話になった編集の方編集の女性が、
桜ですね。
あ、まあ、でも桜は反則ですよ。
反則ですよね。ただ俺も今回は反則を破りたい。もうなんか本当反則でも文字通り反則。反則だよこんなのっていうぐらいに可愛すぎて、
ね。まあね。
もう本当最高。うん、もし、まあ今でも桜がこちらから意見が出たので、じゃあ俺もう一個言うなら京子ちゃんにする。
京子ちゃん。
うん、
ああ。うん、飛んでる虎次郎の女性アキラの妹、うん、
大原邦夫の妹の大原京子ちゃん、
はい、はい、まあ良かったですね、
どうしようかな、う
ん、はい、
はい、
ということで
なんかご感想とかどうかですか。
そうですね、
ご意見とか
何か、この4作について言い足りないこととかありますか。
まあその最後さくらがモテちゃう話、はいはい、なんかその、うんうんうん、マイコから告白された時に、うん、さくらが一番にトラに相談するじゃないですか、
はい、そうです、はい、まずあの おばちゃんもちょっとあれさくらちゃんどこ行くのって思ってずっと上に行くんだよねさくらが、
まあ、あんなにね、にうろたえたさくら見たことがない、
ないですよね、いつもと違う逆というか、
そうです、そうです、それ大事です、うん、
それ相談できてそれに答えられないのはやっぱりトラしかいないわけですよ、
うん、やっぱりなんだかんだやっぱトラのところに行くんだよね、うん、そう、それは良かったね、うん、本当にそうです、そうです、うん、なるほど、うん、あとどうですか、ご感想とかなんか。
そうですね、いやなんかもう皆さんよくそんなに話のことがポン
ポン出てくる。いや俺は結構忘れてごちゃごちゃになって
喋りながら思い出して、
いやでもさすがに今回ちょっと本当エピソードがたくさんありすぎてね、俺もちょっと混乱して整理できてなかった、あったんだけど、うん、まあ、どうしてもエピソードは前後しちゃうよね、うん、
前回17から20で結構飛び道具が連発したじゃないですか、はいはい、でもね、うん、今回もね、うん、21で SKD のスーパースターが出てたりとか、
うんうんうん、あのそういえば最後に出てた、メイン張ってるあの人なんだ、本間モンでしょ、あの人、
小関さん、
俺知らない、
先輩みたいな、
名前が有名ですよ、
キリッとしてね、
ちょっと小山さんだろうが一から相手に似てるって返した記憶がある、
あ、そうなんだ、
でね、22はすごい地に足がついてるんですよ、うんうんうん、でもまあ他のもね、ここ大金持ちセレブが出てるとか外人が出た
りとか、
だけど外国人だけど結構ワーキングプア的な、そうだからね、あのやっぱ地に足をついて姿勢の人を描こうっていう姿勢に戻ってきてるなって
、まあだからね、今回で一応ちょうど半分終わりました。
そうですね、
まあいろんなパターンを試して出し尽くして、まあ折り返しまで来たなっていうところで、
そうですね、
そう、どうでしたか、こう振り返って、
振り返ってこの半年間、
前回
あ、いやもう本当楽しいですね、うん、そう
なんかね、だからちょっと今回も割と、まあ、結果論ですけど、うん、象徴的なんですよね、半年で、あの半年とかこの半分24作取り終えて、まあ、いろんな経験をしてトラがね、
うんうんうん、
最後にあの、まあ、いろんな経験をしたトラが次にまたリリー見たび、見た
ね。25
作ハイビスカさん。これは、トラが一歩踏み出す回なんですね。うん、なので、まあちょっとそれも、まあ 計算はしてないだろうけどね、うんうん、だけど、まあ、タイミング的にもやっぱりおーって思ったしね、なんか、うん、ここでまたちょっと変わったトラが見れます、
まあ、あとね、うん、僕はアジサイの恋を 3,4 年前にテアトル新宿で見たんですよ、うんうん、その時に渥美清の魅力を、うん、うわーってなんかすっごい魅力的だなって思ってて、うん、これシリーズを一から見てて、うん、なんかね麻痺してきてなんかもうそれが普通みたいになってきてね、う
ん、でもあのなんだっけアジサイの渥美清は本当かっこいい、やっぱり
そうなんだ、やっぱ違うのかな、
いやまあいい回はいっぱい今まであったけど、まあ29に関しても、うん、なんといってもね、その宇野重吉の17の宇野重吉、青函さん、今回片岡仁左衛門の陶芸家、うん、はい、この人とトラのね、めちゃくちゃいいんですよ。
あ、そう。
だからそれの絡みの時のトラが超かっこいいんだよね。だから、本当にそれもグルーブしてる。なんか悲しいからあんま見たなんか、ちょっと見るのに耐えないぐらいの感じあるんだけど。
再来月ですね、アジサイの恋は。
5月収録かな
?6 月
収録。6月収録か。
俺トラの中で一番好きかもしれない。
あ、そうか、じゃあ。
あ、でもね、わからんではない、それは、うん。
ぜひ頑張っていただきたい。いや、
ちょっと再来月は佐渡で収録しようって言ってたけど。
頑張っていきますか。
現実味があんのか、それ。
ねえ、俺いけるかな。
いや、多分、こいつら無理でしょ、と。
そうですね。
まあ、いざとなれば俺が、あれですよ、録音で撮って
ます。ジェットホイールで日帰り
日帰り全然十分可能ですよね、そうそうそう、いいこともね、
うん、というわけで、はい、今日はどうもありがとうございました。何分やったんだろう、ね、うん、
分割は大丈夫ですか、
あ、大丈夫、大丈夫、でも100分近く
今回は盛り上がりました。
はい、それじゃあどうもありがとうございました。ではではまた来月、はい、さようなら。
どうもどうもありがとうございました。
味わうの。